この前新幹線に乗ってたらですね、上半身裸になって着替えてですね、汗だくのシャツを汗を絞りながら着替えまして、で、臭くてパタパタ、体臭をまき散らせるおじさんがいました。頼みますから、新幹線で裸にならないでください。山口倫太郎の、
日本、大好き。
太郎です。
はい、水木奈々です。今日二人？
そうなんです。
なんか寂しいですね。
南部が？
南部さんいないですよ。
南部はですね、和歌山沖に沈みました。
だって南部さん私でも1ヶ月以上会ってない。
ああ、大丈夫です。会わなくても。
会わなくても大丈夫ですか。なんとかやってきますか、南部さんに会わなくても。
時々夜船橋でこう謎の発光体があったら、南部の東部だと思ってもらえ
る。いや。
いいと思
います。いやいや、もうなんか寂しいですよ、こんなに会ってないと。
あ、そう？
うん。
俺全然寂しくない。
寂しくない？
大丈夫。
そうですか。
もう、今日はスピンオフなんです。スピンオフというかね、
はい、
まあちょっと南部のないバージョンも撮ってみます。
そうですね、なんかそれもまた新たな感じで。いいですね。
そう
ですね。はい。
で、まああれですね、これが、もう何回目なのかね、92回目、
91、すごい続いてますね。
100回記念がね、
うん、
ちょっと年末にまた高円寺である山口倫太郎祭り8、
はい、あ、その時に公開収録
になればいいかな。
あ、いいですね。
準レギュラーの中澤くんもね、
はい、
まあピッカリくんこと南部くんもね、で牛崎さんもね、
みんな来て、
歴代メンバー来ていただいて、
はいはい、
まあ99と100を日本できればなと。
おお、いいですね、楽しみ。
ね、
うん、
もう今日はですね、
はい、
徳島スペシャルです
よ。徳島スペシャルね。はい。
だちょっと邪魔な神戸のたこ焼きくんはちょっと沈んでもらったんですけど。
ちょうどいい時見なかったっていう感じか、
そうですね。また神戸地盤が始まりますからね。
あ、もう神戸ラブですもんね。
その時には神戸にいな住んでないです
。そうなん、
ずっと関東で動いてるから
ね。そうなんね、うん。徳島は私ね、行ったことないんですよ。
そうですか。
だから、ちょっと。
行かないと。
行かないといけないっていう。
行っていただいて。
あれ、でも四国は行きましたよ、一度。
どこに行ったんですか？
渦潮を見に行きました。
それ徳島です。
徳島ですか？やっちゃった。
行ってるじゃないですか。
渦潮を見ましたよ。
あれ
は徳島県ですよね。鳴門海峡。
こう、鉄眼、この岸壁からこう、望遠鏡で見たんですか？
いや、降りて、ちゃんとその望遠鏡でそこまで行ってみたっていうんではなく、香川県と大阪と神戸にツアーに行ったんです。昔、バンドやってた時、ちょっと順番忘れちゃいましたけど、まあ、必然的に近い方からずっと東京から回ってって、どうなりますかね。大阪最初。
大阪、神戸、それで橋渡って、淡路島に行って、
そうです。
淡路島から橋渡って鳴門に上がって、鳴門から高松とか。
高松に行きました。
あ、ということは、橋を渡った瞬間、徳島県ですから。
あ、じゃあ、それで、徳島県に行ったことはないと思ってたけど、一応通ってるわ、
徳島県鳴門市が渦潮の町ですね。
もう大変失礼しました。もう本当に分かんなくて、あちらの方がまだ。
分からないですか？
もう根っからの東北人なもので。
そうですね。
逆に向こうの人は東北のことがよく分かんなかったりするでしょ？
行ったことない人もいますね。
あ、いいね。そうね。
やっぱり距離的にこう、距離がありますからね。
かなりもうね。
お互いに文化交流がないですからね。
そうなんです。まあだからそれが私の西を分からない一つの言い訳なんですけどね。
ええ。
でもじゃあ行ってる。すみません。
徳島はね、音楽は盛んですよ。
うん。おそらく私もね、思うんですけど、福島よりは、
盛
んかなという気は、なんとなくしてます。
結構ね、ディック・ミネさん。
ディック・ミネさん。
次郎長三国志とかね、旅姿三人男。
はい。
あれ歌ってあるの、ディック・ミネさんは、
そうですか。
徳島で生まれ育ったんですよ。
へぇ、
本名ミネ徳一やから。
ミネ徳一っていうの？
本名が。
あ、そうなの。じゃあ、それは峰徳一。
だから、その峰を、関数字の3に根っことかで峰さんで、
はい。
で、それをディック峰と。
あ、そっか。で、カタカナにしてね、うん。
めっちゃ大きかったから。
めっちゃ大きかった。
立教大学時代。
何がめっちゃ大きかった
の？物が大きかったから。大きくて、相撲部で、
ほんと？
峰さんが、こう、うん、ね、こう、 回しつけてたら、
うん、
ポロッと出てしまって、
うん、
それでアメリカ人のコーチが、
うん、
おーって、めっちゃでかいって、アメリカ人がビビった。
そう、ビークとも言ったんですかね。
だから、
だ
からディック。
ディック。
言わ、ディック。
あ、ディック。
It's great! みたいなこと言ったでしょ。でかいぜ、すごいぜ、みたいな。それで、アメリカ人ビビらしたなと。
あ、そう。
で、ディックビールっていうの。
それでディックビール？
それで、ゲームが決ま
る。あー、すごい。時代ですね。知らなかった。
だから、もう、ディックビールさんはもう、あれですから。
うん。
めっちゃ、もう、奥さん、
うん。
5人産みますから。歴代。
歴代奥さん5人。
5人。
それ正妻が5人いたっていうことですね。一回結婚して、離婚して、結婚して、離婚して。
だいぶ重なってる人もいる。
重なってる。あ、なるほど。
結構、業界とかでいろんな古い人に聞くと、
はい。
ミネさんはめっちゃモテた。
いや、ディック・ミネさんはかっこいいと思うんですけど、
ええ、
そんなに、いわゆるその女癖っていうの、
うん、
その、女性遍歴がそんなに激しいイメージが、ないからびっくりしましたよ。
スターですから、
あ、
それモテるのも、もう昭和のスターの証拠ですよ。
うん、
だいぶ重なってある人もいるから
。
それで、なんかどっちか死んだら昇格しやすい。
本当に。
ゲリグみたいな。
すごい。昭和の時代にそういうことがあったんだ。
ミネさん伝説は、ね、よく芸能界で聞くけど、
うん、
双子だけどお母さんが違うんだ。ミネさんの息子双子おるよ。
知らない、それ。
知らない有名な話ですけど。
うん、ディック・ミネさんの
息子さんが、
息子さんが双子なんです。
ギタリストでかなり有名な人いるんですよ。
あ、本当に、
で、その人は双子なんですよ。
うんうん、
双子だけどお母さんが違うんですよ。双子の兄弟と。
どういう意味？双子だけどお母さんが違う？それってありえないじゃないですか。
ありえますよ。本妻に子供生まれて、ほぼ同時に愛人に生まれたら双子になるじゃないですか。ミネさんにとって、双子の長男、まあ、同時に生まれた息子だけど、
ほぼ同時に生まれて、
うん、出てきたお腹は別だけど、ほぼ同時に、
うん、
まあ、彼女に生まれたのと奥さんに生まれたので、双子。
双子？
双子だけど、
だけど DNA は全く違いますよね。だって、お母さんが違うから。
二卵性ですよ。二卵性の。
二卵性？
だって、精子は一緒じゃない。同じ人だから。
そっか。
いや、だからお母さんの DNA は違うけどお父さんは一緒。
お父さんは一緒。それがほぼ同時に生まれた。
どうですか、峰徳ちゃん。
徳島が生んだ。すごい。徳島が生んだスターというより、なんでしょうね。
ね
え。うん。
もうすごすぎるでしょ。その人のインタビューとは残ってるんですけど、息子さん。今でもご健在ですけど。
はい。
ねえ、だから自分の、
うん、
お兄、まあ兄弟がおったりすると、
うん、
で、大きくなって、
うん、
どうやらお母さんが違う。あれ双子やのになんでお母さんが違う
の？
そしたら、違う女の人に生まれたんや。
マジでこれ自分たちは双子だと思ってたってこと？
最初はね。そんでよくよく聞いたら、その自分の思いする兄弟の方が本妻の子供で、自分のお母さんは愛人の子だ。
愛人の子だという。
で、でも、その時は本妻に収まってたんですよ。
はいはいはい、
本妻が亡くなってたんで、
うん、
昇格、
うん、
J1 に昇格みたいな感じで、昇格しちゃったわけですよ。だからね、やっぱ昭和のスターはね、ちょっとね、伝説の規模が違います。
そうだね、本当だ。いや、それを聞いた、まあ、それを知った子供たちも、うん、まあ、別に受け入れてるっていうか、平気なんですかね。
いや、もうそれはもう、
スターの息子だから。
もう違いますよ。第1回の紅白をすぽかした伝説が。
ああ、なんかそれは聞いたことある。すぽかし。
行かなかったんです。うん、第1回の紅白歌試合だったの
ね。歌試合ね、1回目は、うん。
それはね、行かなかった。
なんで行かなかったんでしょうかね。
ね、なんか GH のキャンプで、
うん、
こう歌ってたら、
うん、
うわー、ブラブーとか、ものすごいみんな興奮して、
うんうん
うん、アンコールー始まって、うん、3回続けられて、
うん、
生放送間に合った。
あー、そうなんだ。
で、やっぱりその当時 GHQ に逆らうってのは良くないから、
確かに。行けなかった。
だからもう、それもね、NHK のね、確か紅白歌合戦のドラマの時に、
うん、
ディック・ミネさんのエピソードが出てきますよ。
あ、そうなんですか。
もともとね、ミネ徳一というのは、徳島で一番の男という意味でミネ徳一。
うん。やっぱその徳なんですよね。そうなのかなと思ったんです。徳一の徳は。
そう
なの。うん。
どうです、このミネ徳一。
いや、確かに一番になりましたよね。
ちなみにミネ徳一さんのお父さんは、
はい。
徳島中学の校長先生。つまり僕の母校です。城南高校。
はい。
旧制徳島中学の校長先生。
はい、うん、へぇー。
このとんでもない町。
すごい、徳島。
あとアンジェラアキちゃんとか、
はい、アンジェラアキ
チャットモンチーちゃんも、
チャットモンチー、あと大杉蓮さんもじゃない？
大杉蓮さん
もね、うん、
瀬戸内寂聴、
そう瀬戸内さんも、
プロレスラーだった日露プロレスの新崎仁生選手、
へ
え、あのあれですよ、サスケ、グレートサスケ
選手、グレートサスケさん
を一生懸命支えてる良き相棒、
それが徳島の人なんですか？
徳島の人なんですよ、
へえ。
もう徳島面白くなってきたでしょ。
面白い。徳島ちょっと興味津々になってきました。
なってきましたか。
なってきました。
じゃあぜひぜひちょっと今日は徳島の話
を。徳島の話を。
ええ、
で、これ徳島あるある。
そうです。
ええ。
TO ブックスから、ね。
TO ブックスから出ているんですよね、ええ。で、私それちょっと全部ではないんですけれども、はい、ちょっと一部読ませていただいて、
ええ、
方言。
ああ
ね、やっぱ徳島って言ったら、まずやっぱ方言が一番ね。
じゃあそこでちょっと次のコーナー
に、次のコーナーにしますか。
深く掘り下げていこうと思うので、
ね、はい、
趣旨を、
趣旨
お願いします。
趣旨、
趣旨が台本から抜けてるんで、果たして。
趣旨書いてないです。
水木のは、
ありました。
はい。
じゃあここで、趣旨を。はい。
あ、もう覚えてんじゃないの？
いや、覚えてないです。だって1ヶ月ぶりですもん、これ言うの。
あ、そうですか。
うん。
じゃあちょっと。
じゃあ読んでいいですか？
あ、いいです。
はい。
はい、
この番組は21世紀の日本のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、
はい、
タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークする番組です。
はい、
なお、この番組はラジオサンキュー、
はい、
FM ビザン、
はい、
FM ワッチ、
はい、
FM 浅草、
はい、
他 YouTube、iTunes ストア他で放送しています。過去の放送は YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。
そうですね。これぜひね、
はい、
ネットの方でもアーカイブ聞いてるんで、うん、
はい、
いや前回聞き忘れたかなっていう人は、
そうですね、
ちょっと YouTube で検索していただいて、
バックナンバーはもう全て聞けますよね。
これが91回目ですから、
うん、
89回目聞いてないとかね。
はい、
たまにやるとレギュラー放送で、
うん、
スピンオフもね、
はい、
ライブでやってるスピンオフも、ナンバーのカウントに入ってますので。
そうか、そうか。
これ遡ると、あ、こんなイベントあったんや、聞いてなかったとかね。
うん。
それも聞けるんで、
ぜひ。そうですね。
で、レギュラー会もね、これ延長戦ありますからね。
はい、そうなんですよね。
そこで聞いていただくと、もう楽しみが増える。
うん、
でも今日どうかな、うん、マッチとかね。
はい。
FM マッチとか、
うん、
ラジオサンキューとか、FM 浅草。
はい。
東京都。
東京都。
愛知県。
はい、
岐阜県の人に、この徳島県の話はどこまで続くの
徳島県内での放送はこれ、
ビザン、ビザンさん
だけ、FM ビザンさんということですよね、そうか。いや、だって、東京の人だって、徳島出身の人とか結構住んでますから。
ああ、そうですね。
意外と、
うん。でもね、少ないんですよ。
少ないですかね。みんなあんまり出ないですか、徳島。
東京都内、まあ大阪に行く人が多いかな。
ああ、確かに。
うん、まあ、だって車で2時間やからね。
うん。
神戸だったら車で1時間も
かかる
ぐらい。もう橋渡すそうや。
そうか。でも東京に来るとなったら結構遠方ですもんね。
だからね、東京で会うと、
うん、
もう福島の人っていっぱい東京にいるじゃないですか。
結構いますよ。
徳島の人いないから、
うん、
もうね、なんかこう、なんだろう。外国で、日本、人知れず、人がいない外国で日本人になったような感じ
で。そうですか。なんか東京で、何にもこう、初めて会った時に、偶然同じ、あ、徳島ですねっていう人とかって、会う確率は。
すごい少ない。
少ないですか、やっぱり。
徳島なの？もうびっくりし
ちゃう。びっくりしちゃうんだ、やっぱり。
それは偶然と。
うん、
でまあ、僕は徳島ってもう、
まあね、有名ですからね。
うん、まあ、向こうの方から、
はい、
徳島なんですとか、
うん、
高校の後輩なんですとか言ってくる場合もありますよ、うん、
はいはい、
ね、でもね、びっくりします、
びっくりします、あんまり数はいないってこと
です
ね、
数はいないんですね、だからね、ちょっとね、
はい、
マイノリティじゃないですか、東京では僕らは、
うん、
だからちょっとね、徳島で聞いてる人だけではなくてですね、
はい、
ちょっと愛知県、岐阜県、東京の人も、
うん、そうですね、
で、まあ、YouTube とか iTunes で聞いてる他の県の人たちも、
はい、
まあ、徳島行ってみようかと、
うん、
思わせることをやってます、
私でお役に立てるのかしらっていう心配が。
徳島にの、ハウツー楽しみ方みたいなところを、
はい、うん、
今日はハゲがおらんところで進めたいなと思います。
わかりました、
ね。じゃあちょっとここで CM 行きましょう。
はい。
はい、山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。
阿波遍路そば眉山。徳島の観光名所、阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なお蕎麦を味わえるほか、蕎麦打ち体験、手打ち学校眉山も大好評。蕎麦を打ちながら友達と知り合える蕎麦コンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052、 阿波遍路そば美山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だからみんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
iPhone 無料アプリ、オカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロード人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか。
徳島出身といえばね、
うん、
まあ、瀬戸内寂聴先生とかね、はい、坂東英二さんとか、
あ、
もうだからもう坂東英二さんがね、
はい、
マスコミでバッシングされたから、もう心配で心配で、
う
ん、
そうですか、
ゆで卵を届けたいと思います非常に
ゆで卵、
だってうちの親父もだって会社員で、
うん、
新入社員で働いてる時、
うん、
坂東英二が近所で走ってましたからね。
本当に。
そうそう、徳島商業の
英二さん。そうなんですか。
ね、あ、バンちゃん頑張れみたいな。
そうか、そうか。
大体ね、徳島の人はね、あの、うちの親父とかね、バンドエイジのちょっと上の人たちは、
はい、
バンちゃんと呼びます。
バンちゃんね。
地元の高校の徳島商業のエースという目で見てますから、
うん。やっぱり、だってプロになったんですから、すごいレベルが
高い。いやいやいや、もう超一流
です。超一流なんですよ。
ピッチャーとしてはね。
うん、
まああんな、今ね、面白いおじさん扱いされてますけど。
今こうなっちゃってるけど。
いやいやいや、その若い人は知らんけど、
うん、
いや、ものすごいバンドインさんがすごいピッチャーだったんですよ。
うん、
四国を代表する。
そうなん
ですね。だからよくね、中日ドラゴンズにいたから、
はい、
愛知県とか岐阜県の人はみんな、
うん、
東海地方の人だと思ってる人も一部おって、
はいは
い、いやいや、あれは、
うん、
徳島の人。
徳島の人なの。
そうなんです。あと、瀬戸内寂聴先生の、
はい、
瀬戸内寂聴先生の人生をドラマにしたやつ見てたら、
はい、
俺の生まれた近所の二軒駅ができましたからね。もうそこで燃えますよ。
燃えますか、やっぱり。そう、いや、そうですよね。
腹抱えて笑いますけどね。人はほとんどいない。僕はそこで毎週週刊ファイトを買ってましたけど。
ああ、そう。坂東さんの言葉が、方言が、あれはだってテレビで喋ってるの、あれ徳島弁じゃないような気がするんですけど。
徳島弁です。
あ、徳島弁なんですか。
金助さんな、あれはな、
ああ、
僕はこうしたんよ。ほらけどな、全然儲からんのよ、みたいな。
あれ徳島弁なんだ。
あ、だからこの中で書いてるんですけど、
うん、
東京で徳島弁を喋ってると、
うん、
ほぼ 100% の確率で関西弁と間違えない。
そうなんですよ、
うん。
だからその違いを知りたいし。
違い、全然違うんですよ。
全然違うの？いや、私の東北の耳にはなかなか聞き分け難しい。
いや、だって僕たち四国の人からすると、
うん、
多分岩手弁とは北弁の違いわからないんですよ。
まあそうですよね、う
ん。いや、あの福島弁と青森弁もわからない違いが。
ああ、でもそれは多分ね、わかるんですよ、
うん、
ただ、
うん、
あ、福島弁とむしろ茨城弁とか栃木弁とかだとは似てますよね。青森弁も本当全然違うので、
ああ青森弁
わかると思って
る。あ、黙りすぎてるもんね、
うん、
あれちょっと本当
に聞き上げてもわかんない、
う
ん、
ああ、なんかね、でもね、
うん、
あの、でもね、大阪は基本的に好きだから、
はい、
積極的に否定しないんですよ。
そうか、
だから東京の喫茶店でね、
はい、
いや、ほんでな、またな、うん、うちらこんなんでこんな目に遭ったんでよ、
うん、
ほうでこんなことがあったんでそれはあかんなとか話すると、いや、関西の人だと思う。
関西の人だと思う。
で、あれ、お客さんたち関西ですかって言われると、
うん、
ニヤッと笑う。ニヤッと笑って
否定しないの。
否定しない。
何気に大阪の人だと思われることが
好きな
の、なんかたまに嬉しかったりすることもあるんですかね。
基本徳島は大阪人に間違われることが好き。
でもやっぱりね、社長が喋ってるのを聞いてると、明らかに大阪と違う方言なんとか通って入るでしょ。
どういうふうに、
なんだっけ、通とか、ほうでも今言いましたよね。
ほうで、
ほうでは大阪人は言わないでしょ。言うのかな。
言わんと思う
ね。ね、うん、
あのね、ほうでってのは、あ、そうなんだってことね。
うん、
ほうでとはあんまり大阪人は言わ
ない。言わないと
思う。ただ古い大阪弁を研究していくと、
うん、
古い大阪弁のアクセントは、
うん、
徳島弁に残ってるんですよ。
あ、
だから逆に徳島弁の方が古典の大阪、関西の落語、
うん、
あの関西落語をやるときには徳島弁のアクセントは参考になるん
ですよ。あ、なるほどね。へえ。
で、うちの狭間家はね、
はい、
まあ、僕本名は狭間ですけど、狭間さんは代々大阪の家なんで、
はい、
おかんも大阪弁で育ててるし、
うん、
基本代々大阪弁なんですよ。
うん、
ただ、
うん、
親父と俺は徳島で生まれ育ってるんで、
うん、
あの友達とかとは徳島弁で
喋る。
四国の言葉
で。で、大阪の人と喋るときは大阪弁になりますよね。
喋る。間違いなくしゃ
べる。じゃあ、トゥリリンガルだね。
だから、ネイティブな言葉っていうのは、
うん、
四国弁 と大阪弁、関西弁と両方喋る。
両方喋る。そして共通語も。
共通語は第二言語です。僕
にとって。第二言語。
自分の気持ちは 100% は入ってないですね。
うん、
だから、あの、関西の番組出た時も、基本的に関西弁でしょうか。
そうですね。関西弁です。
関西弁で喋
ってます。うん。それは大阪弁だと思います。
大阪弁で喋って、
うん、
で、大阪の人がやっぱり、その、僕が喋ってる大阪弁は、
うん、
あの、ネイティブ、ほぼネイティブに近い。
あ、
まあ、それはそうですね。お母さんが、
そう、お母さんがね。
お母さん全部大阪弁やから。
うん、
で、あの、大阪弁の中でも何種類かあって、
うん、
あの、センバー言葉やと。よく言われる。
ば、
うん、まあ、それはそうです。うん、我々、狭間家が両替師をやってたセンバーですから。
あ、
だから、代々喋ってるのはセンバー言葉という、
はい、
大阪弁の中でもちょっと上品な、柔らかい言葉、承認の言葉
なんです、ね。あ、そうなんですね。うん、
だから、あんたが喋ってるのはセンバー言葉やね、みたいなこと言われますよね。でね、また徳島の友達と喋るときは、四国モード全開で喋るんですよ。
そう、やっぱり、私ね、真似できないけれども、聞いていてはわかるんです。徳島弁と大阪弁、今、こう、違う、どっちを喋ってるっていうのは
わかりますか？
わかるんです。でも、真似はできない。
ああ、うん、違うんですよね。
聞き分けはできます。あ、これはすごい典型的な徳島弁だなっていうのを、社長が電話で、
うん、
あの、弟さんとか、親戚とかと喋ってるときに、徳島弁ですよね。
ちょっと柔らかいですよね、
うん。
うん。
面白いですね、聞いてて。
独特ですよ。
独特。
でね、あの、おばあちゃん子だったんで、
はい。
おばあちゃんは徳島生まれで、大阪に行ってじいちゃんに嫁になるんですよ。だからね、おばあちゃんが古い徳島弁を教えてくれた、はい。お母ちゃんとか、おじいちゃんは大阪弁ですよね。
うん。
で、まあ、親父も両方喋ってますよね、関西弁と。
やっぱ両方喋れるようになるの？
まあ、親がそうですかね。おじいちゃん、大阪弁バリバリ大阪人ですから、大阪弁喋ってて、おばあちゃんは大阪弁喋れるんやけど、もともとは徳島なんで、徳島弁喋るんで、
うん、
だからそこら辺でね、ちょっと面白い差がありますよね。
うん、そうなんですね。
でもね、でも、うん、
そう、でもね、北の人たちからすると、うん、まあ、あんまりこう聞き慣れない人たちは、その全体をこうくくって、でも関西弁に聞こえてるんだと思うんですけどね。
名古屋の人ですら聞いても、
うん、
名古屋の友達が聞いても、徳島弁と大阪弁の違い分からない。
分からない。
まあ、泡弁って言うんですかね、僕はね。
泡弁、そうでしたね。泡弁って書いてあった。
泡弁、
う
ん。それでね、あの、平成たぬき合戦ポンポコの、
はい、
緊張なぬきが喋ってるのは割とええ感じで泡弁に近
い。泡弁に近い。
近いですね。
うん。
うん。だからね、そこら辺がね、ちょっとね、あ、でもね、
うん、
アンジェラ・アキちゃん、徳島でしょ？
はい。
あれ、あの人のアワベに燃えるんですよ。
はい。どんな感じで言います？
俺なんかテレビに出てて、
はい、
ライブ中のアキちゃんが喋ってるのが出てるんですよ。
うん。
で、あの、イーオンってあるじゃないですか。
はい。
あそこのお嬢さんが、
はい。
あの、アンジェラ・アキちゃんですね。
あ、そうですか。
英会話のイーオンって
あるんですか？英会話のイーオン。
あれ、アンジェラ・アキちゃんのお父ちゃんがやってる会社ですよ。
ふっ、私知らなかった、それ。
アキ社長。
本当ですか？
うん。秋の国の秋
って書いて。秋、秋の国の。
安い。うん。芸人の芸と書いて、秋の国の。あの、秋さんっていう社長が。
あ、そうなんです。
徳島の人。
知らなかったです。
で、あの、アンジェラ・アキちゃんが、
はい、
生まれは違う県なんだけど、基本的に徳島で育ってるんですよ。
はい。
それでね、なんか、うちのホームは、やっぱ徳島やけんなぁ、みたいなこと言ってて、
はい。
ちょっと萌えとなる。
萌えとなる。うん、その何々や県っていうのは、 それは大阪の人は使わないでしょ、ね、これはね、
県は九州。
九州だよね。
九州と四国で使う。
そうね。
なんとかや
県。県はね。うん。
そこでわかる。九州弁のハーフみたいな感じかな。
四国
弁がね。
そうか。
うん、だからアンジェラクちゃんも無料テレビがありましたよ。
はい。
俺が何だかな、バラエティ番組の収録になって出てくるときに、
はい、
車がバーッと止まって、
はい、
置いてきた友人がおるんです
、はい、
アンジェラ・アキちゃんやと思って、うん、でもう挨拶しようかなと思ったんですけど、はい、できなかった
よ。うっそ
だって面識ないもん。
面識ないとは言っても、でも徳島の同郷だし。
ああ、でもしたらよかったかな。だと基本ミュージシャンの人と会わないでしょ、
まあ、やっぱり。確かにね、そのミュージシャンとの接点は少ないかもしれないですけど。
あ、でもね、あの、うん、なんか、いや、僕オカルトサッカーのなんとかでって言ったら変でしょ。
まあ、そうか、うん。想像するとちょっと難しいか。
怪しい人だと思われてるでしょ、
うん。
うん。でもいつかやる機会があればなぁとは思
って。アンジェラキさんがね、社長のことを知ってればね。
あ、徳島の人やな。
ね、そうそう。それで知ってればもうよかったんですけど、わかんないですもんね。
そうですね。うん、だから、うん、まあ、ちゃんとモッチーちゃんとかね、私は出身のことを会う機会があればお話をしたいなと思ってるん
ですよ。そうですよね。
でもね、方言がね、
はい、
大阪弁にない方言がいっぱいあるんですよ。
うん、
結構ね、
方言。結構ありますよね。
あの、さっきね、ちょっと、ね、収録の前にノアさんと話して、
はいはい、
あの、ゴミを捨てるっていうのを、
うん、
徳島ではホールって言うんですよ。
ホール。
うん、福島では
投げるです。
投げまくりですね。
投げまくりですね。
北と東北。
どっちだって、なんかボーンと投げるイメージがありますよね。
不法投棄してる感じ。
そうそう。でも、実際共通語だと捨てる。
そうなんですよ。
でしょ？捨てる以外にないですよね。
だからまあ手放すという意味なんでしょうね。
そうですね。
自分の所有物から。
そう。
まあ、そういう意味ではそうだし、うん、あとね、大阪弁でもあんまりないのが、
うん、
月曜日のことを、月曜日。
月曜日。
日曜日は日曜日。先週の日曜日どないしたん？
あ、もうくっついちゃうんだ、英語みたいに。
日曜日。
日曜日。月曜日。
うん。で、
あー。
ちくわのことはちっか。
ちっか。あ、もう短くなってるんだ。
ちっかくうで。
あー、そうなんだ。
このちっかくうでええで。お母さんがくうてあらかんとったでよ。ええわ、わからんて、こんなん。
あー、それは特殊な面だ。
ちくわでなくてちっか。
ちっか。
で、かでしょ。血を吸う。
昆
虫のか。
うん。
かでだし、ちょっと青ちっちゃい青つけるんですよ。か。
か。
かに吸われた。あ、かに噛まれたとかね。
あ、このかは伸ばすんだ。
かに
吸われた。かなんだ。
かに吸われたとか。
へぇー。
あ、もうね、そんなのな、あの、いっぱいあるんですよ、あれは。
あー。
あとね、あの、もう、持ってないの。あ、これが一番ね、あの、前言いましたっけ、うん、あ、あかん。キャッキャが来たわって。
全然わかんない。キャッキャが来た。
キャッキャが来たわ。わからないでしょ。俺、他県人に言うと分かって、通じたら試しや
ね。うん。
それね、胃がね、ちょっとシクシクしてムカムカする感じを、キャッキャが来た。
キャッキャが来た。
もう俺、東京の友達に言うてクイズ出して、
うん、
それは猿がやってきたって意味なのかい？
うん。
いや、猿じゃないんですよ。
うん、
胃がね、ちょっとムカムカする。
ムカムカの言葉の変形ですか？
キャッキャって言うんですよ。
キャッキャ。
胃がシクシクってなるんですよね。
キャッキャってするんですよ。なんとなくわかります
ね。おかしいでしょ、
うん、
方言。
キャッキャが来た。
独自の方言ですよ。多分人間ですら通じない
ん
です。
うん。
あと、負け負けいっぱい入れて、とか。
負け負けいっぱい入れて。
いや、ちょっとこれ、ね、お酒、もうちょっとおかわりしてよ。ちょっとマスターこれ。あ、ちょっともう負け負けいっぱい入れて、って。
どういう風にすればいいの？そしたら。
あの、こぼれるほど、
いっぱい入れて。いっぱいにする。それ、負け負けはどういう意味ですかね？
負けるほど。
負けるほど。
負けるっていうのは、こぼれるってことを負ける
って。負けるって言うんですか？
水がこぼれること、水が負けたって言うんですよ。
はぁ、
まあ。水がこう、巻き散らすの巻き、
ね。あ、その巻くか。
そういう、そこから転化してると思うよね。
うんうん。
まあ、負けるほどやってると。
負けるほど。
うん。うん、まあ、それがね、負け負けいっぱいいっぱい言ってるんですよね。うんうん、これちょっとわからないですか？
これは知らなかったです。
あと、ドビルはわかりますか？
ドビル。
ドビルはね、わからないですか？
ドビル、ドビル、なんだろ、伸びるの変形？
あの、とこを当てて、あれ？お母ちゃん、このトマトドビっとるだよ。ドビっとるわ。
腐ってるってこと？
ちょっと違うんですよ。
ちょっと違う。
近いけど。
少し悪くなってるってことかな？
あのね、うん、腐ってる中のある状態をドビルという。腐ってこう腐敗してないんです
よ。腐敗してない。
あのね、水がね、ピチャピチャになったの。
ああ。
ピシャピシャになったね。
うん。あの、熟しちゃって。
熟熟になってビシャビシャになって
る。ビシャビシャになって
る。
伸びる。
伸びっとる。
伸びっとるものは食べられる？食べられない。
食べられない。
食べられない。うん。
これはね、徳島の若い子も通じないから深い。
うん。
古いことだね。
だいぶディープな方言ですね。
ああ、そうね。あれですよ。イガルとかね。
イガル。
もう、前の家の子供がイガって、イガってもううるさいがな、もうほんまにって。
それは、イガル、泣く？
あ、イガルってなんかね、大声で叫ぶこと
をイガル。叫ぶことをイガルって言うんだ。
うん、
あ、
おかしいでしょ。なんかね、アクセントは大阪弁と同じなんやけど、
うん、
単語が違うんです
よ。そうですよね。もう単語が変わっちゃってる。
単語が違うからね、ちょっとわからないですね、
うん。
だからね、ちょっとね、まあこれね、
へー、面白い。
方言がね、これがね、なんかね、わからないのがほんまに多いですよ。
うん、本当、単語そのものが、だって負けるって言われちゃったらもう全然ね、わかんないし。
そうですよね。
わかんない。
机書いてーって、わかります？
机書いて。
あ、ノアさん、ちょっと、手合いとんだったら机書いてよ、書いて。
そしたら机を別なものと取り替えちゃおうかな。そういう風になっちゃうかな。
持ち上げてて。
持ち上げるを書く。
書く。誰か一人持ってて、
うんうん、
あれ、俺一人で持って、ちょっとそっち持ってっていう時に、ちょっと机
書いて。
書いて書いて、ちょっと書いてくれんか、みたいな。
あ、やっぱそれが通じない。確かに日本人同士でも通じないかもしれない。
でしょ？
うん。
もう徳島閉鎖的なんです。あのね、外人いないですから。
あ、いませんか？
外人すごい少ないです。
本当に。へぇ、
外人が少ないでしょ？
うん。
ハーフも少ないでしょ？
うん。
でね、他県からの流入もすごい少ないんですよ。
あ、じゃあ割ともう純粋な、うん、混ざってない感じですよね。
もう、徳島の中で結婚して、うん、徳島の中で死んでいくから、
ああ。
してるんですよ。
うん。そうかもしれない。広まんない。
僕、うん、でもね、最近ね、スターがいるんですよ。
うん。
徳島に。
誰ですか？ディック・ミーさん以外に。
ランドセル背負ってる子役の子知ってます？
あ、
うち小学校入ったら、このランドセル交通もらうねん、みたいな。うん、
あれって大阪の子じゃない？
あれ、あの子喋ってるのは大阪弁です。
あれ大阪弁ですよね。
でも住んでるのは徳島の子。
あら、そうなの？知らなかったです。
うん、徳島に住んであります。
へ
ぇ、お母さんが大阪の人だから、
はい、
徳島で育ってるけど、
うん、
大阪弁
喋る。大阪弁を喋れるんだ。
あの、100% ネイティブな大阪弁ですね。
うん。
うん、あの子が徳島の、
あの、
住んでるんでしょ。
そうなんですか。
あの、それね、あの、僕の友達がね、
うん、
あの、お母さん、あ、お父さんの中にしかな、はい、
うん。
あの子ハーフだった、
ね。ハーフだと思います。
うん。で、うん、お父ちゃんの中にして、
うん、
あの、今度また紹介するわ。
あら、そうなんだ。
あの子役の子が売れてくれたら、また徳島の人脈が広がって、
うん。
徳島盛り上がるんですけどね。
徳島の子だなんて知らなかったです。
知らなかった
です。意外、意外。
そうなんです。
もう
日本のガラパゴス諸島と言われてますからね。固有種しかいないんですから。
ガラパゴスですね。
文化が
徳島は。うん、
まあ、基本ね、毎日暗いんです、みんな。街に人影いなくて。
明るいイメージありますけどね。
青森の4日間だけです。
あ、そうですか。
スパークするのは。
あそこにも、すべての情熱を。
すべてを。
はい。
もう人格変わります、踊る瞬間。もうそのためだけの、つまらない日々起こってるんですよ。青森のためだけに来てますからね。
そんなこともないでしょうに。
スマップのコンサート中止したぐらいですから。
どうして中止になった
んですか？このスケジュールでどうですかってオファーがあって、
うんうん、
いやいや、阿波踊りやるから、ちょっと、スナップさんのコンサートはダメです。
ああ、そっか。それはもう阿波踊りの方が大事ですね。
まあ実際はまあホテルが取れないような状態になるから、
ファ
ンが来れなくなるからってこともあったんでしょうけど、阿波踊り優先でスマップのコンサートを延期させたというね、
うん、
それ逆に伝説になる。
伝説。うん。
どれだけ独自文化やねん。
そうね。
それがね。
でもそれだけの、やっぱり思うのはやっぱりちょっと見たいですね、
う
ん、私も。
ああ、そうですか。
うん、
じゃあちょっとまた次のコーナーでは、
はい、次のコーナーで
またさらに、
はい、
ちょっと徳島を深くやってみたいと思います。
はい、
山口敏太郎の日本大好き。
今からお話しする会談は、ある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが飼ってた犬から聞いた話なんですが。
こんにちは、一騎妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、うん、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、
面白すぎる
とダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉新郎頑張れ。
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と奇品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギ、ジャッカローブラ。こいつを待ち受け画面にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書。さらにさらに呪い面の実物大写真。またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場レックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君ぜひとも来てくれたまえ。
宇宙人コンテスト in 福島第2回の開催が決定しました。2015年10月の17日、時間1時から5時まで、福島駅から徒歩5分の会おうぜというところでやります。宇宙人仮想の部、イラストの部、両方ありますので、どちらでもご参加ください。参加費は無料。審査委員長には山口敏太郎氏、そして UFO 研究家の竹本亮さん。宇宙人コンテスト実行委員会で審査も行います。そして、宇宙人コンテスト in 福島のオフィシャルサイトがあります。詳細はそちらをご覧ください。 aliencontest.jimdo.com です。
山口敏太郎です。皆さん福島に集まってください。宇宙人コンテスト、これは見逃せません。そしてなんとあのレジェンドが参加します。
皆さんぜひご参加ください。
大月健治、山口敏太郎。1966年生まれの最強タッグがここに結成。どうか捨てる時代を生きてきた彼らによる報復絶倒の異種格闘雑談、ノストラダムスの大予言、ユリ・ゲラーの大ブーム、ヒッラーとイスラム国の関係とは、イカれた70年代に少年時代を過ごした僕らだけが知っている秘密の話をしようじゃないか。角川学芸出版より絶賛発売中。人生で大切なことはオカルトとプロレスが教えてくれた。全国の書店にて。
いやもうね、うん、でもね、新幹線はね、
はい、
もうあれでしょ、九州は通って、うん、東北通って、
うん、
北海道行くんでしょ。
そうですよ。
で北陸まで通ってね、
うん、
残されてるのは沖縄と山陰と四国だけですよ。
確かにそうだな。
どうするんですか。
新幹線が通る予定は今後ないんですかね。
いや、プランはあったんです。
プランはあった。うん、
徳島、あの、関西から徳島に、淡路島を通って徳島に来てね。
はい。
で、高松、愛媛を通って、
はい。
さらにこの海中を通って、大分に抜けるんです。
おぉ。
いいでしょ、これ。
いいですね。
これ開通してほしいんですよ。
うん。
まあ、高知の人は怒ってますけどね、高知に言われないということで。
あ、そうか。
もう、しゃあないやんね。
ああ、場所的に無理があるか。
うん。
うん。
まあ、高知寄ってたら一周しちゃうし。
そう。
まあね、あの、ちょっとね、東北の新幹線があって、羨ましいなというところありますよ。
まあそうですね、東北は確かにね、新幹線は前からありますからね。
大体あの、帰るんで、大体飛行機か新幹線で大阪まで行って、うん、大阪からバスで2時間。バスで帰る、高速バスで帰るしかないんですよ。
そうですか。
それか新幹線か。まあ船もありますけどね。
うん。
大体大阪からね、昔ね、飛行機でよく、帰ってたんですけどね。
はい。
俺は子供の頃遊びに行ってたね、
うん。うん。
あの、プロペラ機でしたかね、僕は小学生の時は。
プロペラ機？
乗ったことあります？ YS11。
ない、乗ったことないです。
あの、バタバタ揺れますよ。
うん、こう怖いですよ、それ。もう、
ウルッとなる。羽が上下に揺れるんですよ。
でも、ジェットコースター乗ってるみたいな、ふわっていうのがあるんですか？
ふわって時々降りる。
うわ
で、あの、プロペラ止まりますもん。
えぇ、ー、
止まるの
止まったらヒューッと落ちるじゃないですか。
わからないでしょ、この止まる感じが。
止まる感じわかんない。
そうです。福島の人たちはみんな電車で東京出てきてるから。
そうそう。あんま乗ったことない。
僕らは東京行くのに大阪行くのに島国やから、しか
も。ああ、そうだ。
飛行機で行くんですよ。
うん。
そうするとプロペラが止まるんですよ。
止まったらどうなるの？
ね。あ、お母さん。
うん。
プロペラ止まってるよ。またそのうち動くでしょみたいな。怖いでしょ？
怖い怖い。
動くんですよ、まだ。で、あの、おかんとかに聞くと、お母さんが、いや、あの、また動くよ、とか、あ、時々止まるもんだよ、みたいな話、気にしないんですよ。
へぇー。そう、止まってる間っていうのは、何ですか、風に乗ってそのまま、
そうそう、
行ってるわけ？
そうそう、風の谷を直しかけ
て。ヒューッと行ってて、
知らないでしょ、プロペラ機
って。知らない、プロペラ機ってそうなんだ。
僕が10歳ぐらいの時はね。
へ
ぇー。それで、あの、日本東亜航空かな、
はい、
っていうのが昔あって、それ飛んでて、
うん、
で、大阪から飛んできて、徳島空港に着くでしょ、
はい、
今の青森空港ですが、
はい。
着くと、みんな拍手。
なんで無事着いたから？
無事着いたから。
やっぱり、
極限みたいな。
やっぱり、すごい危険な旅でもあったんですよね。
まあ、それでも落ちないですけどね。意外とジェット機よりかプロペラ機の方が落ちないんですよ。
落ちないか。まあ、逆に。そうかもしれない。
あの、ジェットエンジンが止まったら通訳する
の
が。
絶対もう無理ですもんね。
プロペラ機だったらプロペラ回して飛べるんで。
うんうん。
だからね、あれがね、あの、徳島で漫才を新助龍介がやって、
はい、
見に行ったら、
はい、
いや、徳島で空港降りたら、
はい、
みんな拍手しよう。こんなん初めてやわ。逆に俺にとってはそれは当たり前やったから。
ああ、そうなんだ。
え、なんでみたいな。
到着することそのものがもう素晴らしいんですね、そこで。も
う。なんなんでしょうね。
到着したらすごい。
うん、うん、到着したら嬉しいみたいな。
嬉しい。
みたいな感じなのかな。
うん。
それも変なこといっぱいありましたよ。で基本ね、あの、見方も変でね。
うん。
大体あの、秀吉の太閤記とか見てると、
はい。
八塚コロク中心に見ますから。
ああ。
八塚公が殿様やからね。
はい。
で、もう、秀吉の横にいる八塚コロクを中心に
見る。それを中心に見てる。
コロク頑張るみたいな。
ああ、そういう見方をするんですね。
そういう見方がね。
うん。
山大国は徳島ってもう勝手に決めてます。
あ、決めてるの？いろいろ説ありますけど。
愛知県の友達がね、
うん、
山大国は岡崎だったとかね、
うん、
言ってますけども、
うん、
何を言うんや、お前ら
は。徳島だって思うわけ。
アホかと。
うん。
四国やで。
へぇー。
っていうのを僕は、あの、徳島のタウトクという。
はい、タウトク。
あの、うん、タウン徳島
で。そう、ありますね。
そこで僕連載してるでしょ？
はい。
あそこに5回ぐらい連載で、
うん。
いかに徳島が山手区であるかってことを聞きましたよ。
そうなんですか。うん、読んでみる。やっぱそれなりの証拠みたいなものも出てきてるんです
よ
ね。
ありますよ。だってあの、
うん、
方角を優先すると、こう、九州を通り抜けて、会場に行っちゃうんで。
うん。
で、逆に、違う、距離を優先するね、
うん。
方角優先すると、あの、関西の方に。
はい。
でも距離がちょっと合わない。
うん。
で、あの、方角を優先すると、九州の南の方に行っちゃって、海の上に行っちゃう。
うん。
あ、距離か。
距離を優先すると。
九州の南。
はい。
で、方角優先すると関西。でも距離が足らない。はい、
うん。
だから、結局ね、九州説も、
まあちょっと弱い。
関西説も弱い。
弱い。
だからね、それはね、あの、九州と四国の間のこう、海域を南下して、
うん、
高知の下を回り込んで、
はい、
徳島に上陸して、
うん、
徳島からこの神山まで、まあ、高知の端っこぐらいかな、上陸して、
うんうんうん、
で、神山まで歩くと、ちょうど距離がある。
なるほど。
で、邪馬台国が、はい、僕は実は卑弥呼さんが天照大御の神のモデルで、
はい、
邪馬台国が、あれ邪馬台って読むんじゃなくて、大和国と読むんじゃないの。つまり、あの、大和朝廷のルーツは四国ちゃうかと。
はい。
それを、霊地として隠すために、古代の朝廷は空海に88箇所で、結界を作らせて守らせるんちゃうかと。
は
い、いう、だから、伊勢神宮とか、
はい、
出雲大社のルーツの神社が徳島にあるんですよ。
あ、徳島にあるんですか。
そう。で、大朝彦神社とかね。
うん。
あとね、あの、天皇の儀式の時に使うものとか、
はい、
徳島から納品してる
家
があったりね、
はい、
あの、割とね、割と古い伝説がいっぱいある。
へ
ぇー。だからね、もうこれ、徳島が山田国でええんちゃうんっ
ていう。うん。
決め打ち
それでいいと。
決め打ちをしてます。
あ、でもその徳島の話は面白いですね。
あれね、もっとね、ちょっと今ざっくりと話したので、基本的にいろいろ文献を検証してると、
うん、
明治に入って、
うん、
あの、 なんかね、不動機ってあるじゃないですか。
はい、不動機。
泡不動機がね、封印されたんです。
へぇ、
どうも泡不動機にやばいことが書いてたらしくて、
はい、
封印された中に謎の秘密があるんじゃないかと。
お、
明治政府によって隠されてしまった。でもなぜそうやって明治政府とかが、うん、徳島にあった古代遺跡だ、古代遺跡とか、うん、古代の、まあ、勢力圏を隠すのかがよくわからない。
はい、そうですね、その必要性がわかんないですよね。うん、徳島なら徳島でいいのに。
隠さなきゃいけない理由があるの
か。何かあったんですかね。
かもしれないですね。
うん、
まあだからね。
そこでこうなんか宇宙人関わりっていうのはないですかね、可能性として。
飛鳥行先生がね、
はい、
古代ユダヤ帝国は徳島にあったっていうの
は。本当ですか。
でも俺と親父の友達もね、
うん、
あの古代のユダヤの王国があって、
ユダヤの王国が、
神社もあって、
はいはい、
そこでなんかあの古代の神様待ってるとか言ってますよ。
それが徳島に。
いや、そんなことないと思いますけどね。
うん、
ただ、僕もブラウンワインなんですけどね。
はい。
徳島の地へ引いてる人はブルーアイの友達はいますよ。別に、あの、アイヌ民族だったらブルーアイの人はいますけど、
うん、
純粋の日本人なんやけど、ブルーアイだったり、僕みたいなブラウンアイだったり、
うん、
目が黒くないんですよ。
うんうん、
ちょっと色が入ってるんですよ。
うん、
とことは、
うん、
ひょっとしたら、トライ、まあ、
ユダヤのね、
トライ人が来てるんちゃうか。
はい。その、失われた十種族の話のね。
あの、コーエンさん。
はい。
イスラエル大使館のナンバー2のコーエン副大使が、徳島に来たんですよ、
うん。あ、そうなんですか。
で、徳島の人たちは我々と兄弟ですと。
は
ぁ。もうこれ完全に決まりですね。
うん、決まった。
もう古代イスラエルも。
イスラエルも徳島。徳島、うん。
全部徳島
に。徳島に。
いいだろうという結論に達しました。
徳島愛を感じます。
もうね。でも東北はでも邪馬台国論争乗れないですよね。
乗れないですよ。それは乗れない。ただ、青森の方に行くと、やっぱりそのユダヤが、あの、イスラエル来て、
あの、
ケライ村にそのキリストの墓があるっていうことを主張している、方もいて、私も結構それはすごい興味があるので、いろんなその、言葉も。
ヤラドラやね。
ね、そう。
ヤラドラ
ヤ。ドラヤって言葉も、あれも、あの、みんなヘブライ語だし。
俺、言ってましたけど、
うん、
あの、昭和初期の村人の顔、うん、
はい。
みんな濃いです
よ。濃いんですよ、そうなんですよ。
外国人みたいな。
うん。
それ、あれおかしいですよね。
ねえ。だからやっぱりこう来てたんではないかなと。で、混ざって、
うん、
うんうん、今に至るっていうふうにも思ってますけど。
だってあの、あれですもんね、
うん、
あの、太陽のピラミッドみたいなのがあったり、
はい。
で、まあ、キリストは来てないけども、
うん、
隠れキリシタンと一緒に宣教師が来て、定着したって可能性はあります
ね。ありますよね。
うん。
うん、キリスト、あまあ、イエスキリストがね、うん、これが墓なんだっていうことの、まあ、確証は得られないけど、
ああ、そうだ、うん、で、現地の女性と結婚して、
はい。
あの、太郎さんになったんですね。
太郎さんになった。
ヘライ太郎さん。
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 うん。
で、ヘライ太郎さんとして、で、ヘライ家は、キリストの子孫には似てるんですよ。
そうか。私一人ヘライさんいるんですよ、知り合いに。
キリストの子孫
です。キリストの子孫ですかね。
多分。
すごい
わ。ノンキリストの闇に付着した結婚と DNA が一致するんちゃいます。
ああ。楽しいな。
いや、でもね、嫁が言ってましたよ、
私見
て。
はい、
ヘライ太郎になったんかって言ったら、
うんうん、
嫁が横でボソッと、
うん、
ネーミングが言いすぎるみたいな。
いや、そうね。ネーミングがね。
いや、そんな突っ込んだくしゃあないやん。
うん。
いや、でもね、やっぱり、古代の日本で外国人が結構気軽にしてて。
知ってると思うんですよね、うん。
国際交流で普通だったんちゃいます
よ。そうですね。
昔のなんかあの、
うん、
大体古代の日本なんて、
うん、
やっぱ九州から朝鮮半島に行って、
はい、
もう遊びに行きたいよ、みたいな感じで。
あ、そうかもしれない。
あ、
もう
久しぶりやん、自分みたいな。
うん、
もうちょっと貿易したり、お酒飲んだりしてたみたいですから。
あ、
う、あ、ん。だから、国境って概念は昔なかった
よ。なかったね。
だからもう、うん、俺はもう、それはシルクロード渡ってきた。
うん。
そろそろ、まあ、ブルーアイで、
はい、
金髪のおっちゃんが日本に定着することもあったんじゃ
ん、
ね。
うん、うん。
だからね、そこら辺のね、ちょっとね、あの、四国と東北の共通点といえば。
ああ、そうかもしれない、ね。
同じユダヤの
旅。ユダヤの。
コーエンさんはもうあれですもん。ヘライ村認めてましたもん
ね。あ、そうですか。う
ん、今、シンゴ村になったんかな。
はい。
で、だって、あの、火があるでしょ。
うん、火があります、
ね。あの、イスラエル大使館が認めた。
はい。うん、まあ、もう、ほぼほぼ確定ですけどね。うん、
ああ。
うん。
いや、だからね、やっぱり、昔日本は国際国家ではなかったのかなという印象がありますよね。
うん、そうですね。
次のコーナーではね、
はい、
徳島はどうやったら助けることができる、
うん、
福島と同じぐらい弱ってます。
弱ってますか。
まあ、各地方はみんな人がいなくなってますけどね。
うん、そうですね。
もうこれはもう時間の問題ですね。
うん、そうですね。
遅刻が壊滅状態。ちょっと次のコーナーで、
はい、
その話を、
はい。
はい。
山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。
世界は陰謀に包まれている。秘密結社、謀略、暗殺、テロ、この地球を覆い尽くす数々の陰謀と謀略を暴露するオカルト男塾、山口敏太郎がテレビやラジオでは言えない秘密の情報を完全網羅。オカルトさんはぜひ参加してください。会場は浅草マルベルドビル、浅草 1-29-9、浅草公会堂の横です。オカルト男塾。
古から日本人の聖地とされてきた浅草にて、新しき階段が始まります。浅草女子階段。多くの女流階段師が集う浅草女子階段へいらしてください。2015年4月より毎月1回開催。会場は浅草マルベル堂ビル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂横になります。料金は前売り1800円。ご予約、お問い合わせは TOKUSHIMA5566、 徳島5566 @yahoo.co.jp まで。皆様のご来場をお待ちしています。
地方はね、まあ、福島も徳島もそうなんですけど、
うん、
ちょっと深刻ですよね。
そうですね。
まあ、その、なんか遊ぶとこない人口が少ないもともかく、なんかね、こう、活気がないんですよね。
うん、
だから僕、徳島では、あの、新町というところでね、う
ん、はい、
まあ、福田レコードとか原田峠とかね、名店の人たちの応援も受けて、
うん、
ね、こう、やったわけですよ。
はい。
あの、厳重屋敷という。
あ、
まあ、それでもまあ8000人とか。
8000人も来ました。
そうですね。あの、田舎でね。
うん。
で、まあ、岐阜であった、岐阜ってやったら京都とか。
そうですね。
京都から1時間。うん、
ね、大都会からすぐだから。
うん。名古屋から30分
です、ね。そうですね。じゃあ、
引っ張れるんですよ。
うん。
ところがやっぱ橋渡って、もう大阪、神戸から来るっていうのは、2時間なかなかドライブしてこないですから。
そうか。
まあ厳しいっちゃ厳しかったですね。まあそれともああいうものをちょっとやっていかないかんです よね。
うん。
だからね、俺いろいろ考えててね。
うん。
まあ、なんかいい町おこしがないのかな。
うん。
まあ、考えてますよね。うん、
なるほどね、
うん。ただね、行けるのはね、
はい、
神山っていうね、まあ、邪馬台国の指定地、
はい、
まあそこに比べ定める町ですけど、
うん、
そこじゃないかと言われてる町に今 IT 企業の社長がいっぱい来てるんですよ。
はい、IT 企業、うん、
意外とね、このね、うん、I ターンですよ。
ああ、そうか。
U ターンでな
くて、I ターンか。
田舎でのんびり暮らしませんか
っていう、その、都会の人が今度徳島に移り住むっていうことですね。
そうです。
うん。
僕の友達がね、役場におりますけど、ね、
うん、
で聞いたらね、なんかやっぱり、IT 企業社長が週末、金曜日、飛行機で来て、
はい。
で、月曜日が高い。
ほう。
そんな感じになって、金、土、日ぐらいゆっくりしてるらしいんですよ。
はあ。
だからね、ああいうの、そしたらそこだけ標準語。
ああ、そうか。
そこだけ東京の延長線みたいな。
そうですね、言葉までは変えられないもんね。うん、
いや、でもそれでいいんですよ。
うん、
そういうふうに避暑地、避暑地的な扱い、
うん、
あるいは I ターンで永住する人。
はい。
そう、例えば、鳴門あたりにこう住宅地を作ってね、
お、
神戸、大阪までピストン輸送を
朝
できるとかね。
うん、
そしたらそこでちょっと大きめの、ね、
はい、
いや、一戸建て工程。
うん。
さあ、大阪、神戸までもう通勤圏ですから。
そうですね。
ちょっと2時間しんどいですけど、
うん、
まあ、会社の部長ぐらいになったらね、
うん、
まあ、あと15年ぐらい、10年ぐらいやと。
うん。
さあ、45ぐらいで家建てるんだったら、
うん、
徳島はどうですかみたいな。
ああ、なるほど。そういう徳島の使い方。
そうそう、うん、釣り好きなら、鳴門で釣り放題。
そうですよね。
鳴門の鯛を。
鳴門の鯛は美味しいですか？
美味しいです。
うん。
鳴門のワカメも美味しいです。
うん。
なんとの渦潮にこう鍛えられてるから、
ね、うん、そうか、
身が締まってる。
へえ、いや、私あの渦潮生で見た時は本当感動しましたもんね。
ああ、あの近くに島があって、うん、あそこに昔牛鬼が上陸したっていう話があって、
へえ、
あと人魚も来てたって話。
人魚、
渦潮の、
へえ、
多分ジュゴンとか、うん、あるいはアザラシが もう何百年か前に来たと思います。
そうか。
四五百年前、もっと。
ね、そのジュゴンが人魚に見間違えられたというか、例えられたのかな。
ジュゴンとか、まあ、新しいの
を
取ったかなっていう感じですよね。でもね、だからね、ちょっといくらでも作戦は考えられるんですよ。
そうですね。
例えば、大塚製薬とかジャストシップとか徳島にあるんで、
はい、
そこへの企業とうまくタイアップをするとか、
うん、
あるいは小沢さん一家を、
うん、
あの減税処置をするから、
はい、
その図でかけながら来てとか、
あ
の、徳島は3人目の子供を産んだら、
うん、
助成金出すとか、
あ
いうふうにしたらね。
そうですね。
で、あと徳島って、すごいドイツ人捕虜に対して、すごい優しくて。
それはどういう歴史ですか？
第一次世界大戦の時に、ドイツ人の捕虜の収容所があったんですよ。
は
い、で徳島の人ってもうそういう差別事件、僕もそうなんですけど、はい、全く差別がない。
ない。
うん、外人に対してめっちゃ、外人数は少ないんですけど、
うん、
めっちゃ優しいんですね。
うん、
でね、ドイツ人に対してすごい優しくて、
うん、
あの、いっぱいハーフが生まれた。
あ、そうなんですか。
でね、あの、大工を日本で初めて歌ったのが、
はい、
徳島なんです。
あ
の、年末の風物。
あれ、徳島から始まったんですか？
大工でしょ。
年末の、
そうなんです。
あれ、どっから始まったのかなと思ったんじゃない
です
か？
映画がありましたけどね。
はい。あ、そう、見てない。本当に？
だから、
知らなかったです。
これはちょっとなかなかいい話でしょ？
うん。あら、それはちょっと見ないと
か。だからね、やっぱなんか外国人に優しい街みたいな。
うん。
だから、なんだろう。やっぱ中国人も韓国人もアメリカ人も、うん、ね、ドイツ人もみんな来てや、みたいな。
うん。
外国人に優しい街、環境に優しい街。
うん。
しかも原発からも遠いし。
遠いし。
PM2.5 も少ないんです。
あ、そうなんですか。
うん、ということは、結構住みやすいんちゃうみたいな。
うん。
年取ったら来てや、みたいな。
すごい。徳島アピール、たくさんありますね。
って言いながら、うちの親が徳島で売りましたからね。
こっちに来るんでしょ、ご両親。
まあ、千葉にも家あるんで。
はい。え、もう千葉に住むんですか、ご両親は。
千葉の家に住んで、
はい、
千葉の病院の方がお医者さんのレベル上やから。
ああ、そういうことで、まあ。いつ引っ越してくるんですか？
今月。
うちの両親、来月千葉に引っ越すんですよ。
10月。
10月。
あら、
なんと、福島から千葉に。
お互いに福島
と。お互いに。なんでこう同じことになるんですかね。私、ちょっと、それは不思議でびっくりしたんですけど。
まあ、
うん、
こうやって地方捨てる。
地方捨てるんですよ。なんだかんだこうやって言っときながら、実は。
福島を盛り上げようとしてる、娘がしてるのに、
うん、
お父さんあっさりしとけるのがいいと。
もう、親戚が全部関東にいるんで。
そうなるんですよね、やっぱりその映画見たい、お芝居見たいとかね、
うん、
ちょっと美味しいとこ食事みたい、
はい、
やっぱり東京だ
と。そうなんですよね、そうなっちゃうっていう。
でも東京に来すぎですよ。
来すぎです。そう。
人口分散しなきゃ。
うん。来てる私たちがそういうのもあれなんですが、うん。
来すぎです。お前行ってるからいやみたいなこと言われますよね。
うん、ね。うん。
いやでもね、僕思うんやけど、例えばあの、前も言ったことあったかな。例えば、文部科学省は長野に置くとかね。
はい。
例えば、あの、通産省は大阪に置くとかね、
はい、
宮内庁は京都に置くとか、分散したらいいんですよ。
うん、
で、それで、あの、分散して省庁を置いて、
はい、
東京には出張所のちっちゃいのが置いとくとか、
ほうほうほう。
で、会社の本社とか巨大工場は、
うん、
東京、大阪、名古屋、福岡、仙台と大都市に置いたらいかん。あの、でかい会社のは四国とか東北とか、
うん、
田舎に工場とか本社を置かないといかんってルールを作ればいいんですよ。
ああ、そうですね。
それで人口を分散させて、
ね。分散させて、もう今はもうインターネットとかがあるから、
うん、そうです。
まあ別にどこにいても会議はできるし。
できますよね、ネット会議
で、
ね。
うん、そうですよね。
だから会議をネット会議でやって、
うん、
地方で、いやいや、あの、例えば、あれ、運輸省、旧運輸省の連中はあっちにおるよとかね。
はい。
で、そのついてる、なんか、こう、外郭団体とか200団体、300団体あるでしょ。
はい。
その全部持ってくるんですよ。
うん。
で、まあ、癒着が始まっちゃいけないから、10年ごとぐらいぐるぐる。
まあ、
ガラガラポンで回す、
ね。ああ、いいかもしれない。
そういうふうにやらないと、地方に人、仕事が生まれないんですよ。
ああ。
だからせめて政府の省庁だけでも分散させるとか。
そうですね。
東証一部企業は地方にしか本社作ったらいかんとかね。
うん。
そういうふうにしないと、やっぱ地方が死んじゃいますもんね。
そうですね。もう、もう完全に一極集中ですもんね、今はね。は
い、
うん。
いや、だからね、あの、俺ね、各都道府県に、各メディアとか各芸能界があってもいいんじゃないかな。
ああ、各芸能界。
福島の芸能界
です
ね。
はい。はい、
で例えば僕、岐阜でも友達言うんですけど、
はい、
岐阜と名古屋だけの、東海だけの芸能界。
うん。
そこの芸、でね、名古屋とか東海の人でも残念なんやけど、
うん、
名古屋とか岐阜の人たち、やたら東京とか大阪のタレントを使うんですよ。
あ、地元タレントを使わないで、
まあね、地元出身の人も使ってるけど、うん、どっちかというと東京とか名古屋の、東京とか大阪で長かった人を使うのね。
あ、
そういうのは地元にゆかりのある人を使って、
うん、
地元の芸能界を作ってる、
うんうん、
で、まあ、地元だけの例えばレコード技術を作るとか、
はいはい、
地元の作家を育てる、流行作家、
うん、
名古屋で有名な作家という方は多賀先生でしょうとか、
はい、
そこだけで、例えば、1万人読者がおるとか、
はい、
1万人レコードを売れるとか、
売れるん
ですね、福岡だけのスターとかね、
はい、
まあ、四国だけ、大阪だけとかいうスターが小刻みに倒って、それぞれの文化圏があったら、
うん、
全体的に日本は良くなりますよ。
うん、なるほど。
そみんながちょっとずつ食えるじゃないですか。
そうですね。
地域性もあって、旅行行ったら面白いでしょ、
うん。
あれ、こんな本が名古屋で売れてるとか、
うん、
え、これ東京で売ってないレコードが大阪で売ってるとかね。
うんうん、
そうしたらなんか文化も面白くなるし、
うん、
そういう表現活動で食える人が増えてくるんですよ。
そうですね。
多様性が出てくるから。
多様性が出てくる。
これは面白くなると思うんですよね。
でもやっぱまあ今はどうしても何かこう成し遂げようとすると、うん、みんな東京に行こうと思っちゃいますもんね。
東京はね。
ね。
そんなに。
うん、で来たからといってね、何かどうなるってわけでもないんですけど。
そうなんですよね。
うん、来ただけでは。
逆にね、
うん、
あの地方に関西だけとか、
うん、
名古屋だけでどうにかしようとしてる人の方が、
うん、
むしろ食うていけてますよね。
そうですね。うん、ね、地元での仕事を、
そうです
ね、しょっちゅうこう頻繁にね、受けてやってる人はたくさん私も知り合いにいます。
ですよね。
うん、
福島で、ああ、映像編集できる人、あの人ぐらいしか、あの人3人ぐらいしかおらんわとかね。
うん、そうそう。
あの人東京で活躍してたプロデューサーや。
うん。
僕ら強みです
よ。そうですよね。
だから、映像作家とかね、
うん、
我々のような作家とか漫画家とか、
うん、
地方に行って生き残る道を各文化圏を作るという、
うん。うん。
で、そうすると日本全体が元気になるんちゃうかな、っていう。気はしますよね。
分散をするっていうのはやっぱりでもそれだけ多くの協力者っていうか多くの理解者がいないと難しいですよね。そこの地域、
うん、
地域でそのできる人がみんないないと。
そうなんです
ね。うん、みんな東京に集まって東京でまとめてガーッとやってるから、
うん、
まあすごいビッグスターも出てくるけれども、
うん、
地方でそれぞれにをやるのはなかなか、それもそれで。
1000人ぐらいファンを作れば食えますよってうちのタレント言ってるんですよ。
1000人ね。
1000人いれば、まあ、レコード1000枚売れるっていうか、
はい、
まあ、1000円でいたとしてもね、
うん、
まあ、あれか、100万ですか。
そうですね。1000人かける1000。
ですよね、
うん。
200万ですよね、
うん。
で、ライブもそこそこ満員になる。そうすると、その地域だけで食っていけるんですよ。
うん、
東北を巡礼するだけで、四国を回るだけで。
はい、
だから、日のプロレスが一つの形ですよね。
ああ、そうだね。
うん、時々東京とか大阪にも遠征行くけど、
はい、
基本東北を回ってるだけで、こう、会社が維持できてる。
そうですね。
やっぱ地元意識が強いから、
はい、
みんな地元だから応援しようか。
ありますね、そういうの確かに。
うん、やっぱりそれが ね、うん、一番じゃないのかな。
うん、
僕の友達もね、四国で応援のプロレスってやってて、
はい、
アレキサンダー大塚さんとかね、フランジット市原さんとか、まあ徳島の人、プロレスやってるんですよ、ガイナ選手とか、食いしん坊仮面とか、6人で7人おります
よ。あ、本当に。
それだけで四国の徳島の団体ができるぐらい。
あ、本当にそうなんだ。
だからね、そういうふうなことをやっていくことによって地方が生き残れるのかな、気がするんです
よ、ね。そうですね、確かにね、地方でそれぞれで頑張るっていう。う
ん、だからね、僕なんかもね、岐阜は岐阜の、芸能界を作ったらいいんじゃないかなっていう話をよくするんですけどね。
うん、
そう、やっぱこれからね、やっぱ地方で生き残る方法を考えようというのが、はい、
うん、
ね、って言いながら、お宅の親は、福島と徳島を捨てるという。
はい、そうなんです。そして同じ千葉に来るっていう、
うん、
なんでかこの奇遇な出来事。あの、話し合ったわけでもないのに。
そうですよね。
はい、全く、
まあ、千葉ちょうどいいんですよ。
ちょうどいいんですよ、なんかね。
ちょっと田舎やし。
はい。
ね、やっぱりあの、地方人は基本、ちょっと田んぼと畑が見えると安心できないです。
うん。
それで見たいですもんね。
見たいですね。
田んぼの稲穂みたいな。
そうなんですよ。千葉は適度に田舎で、適度に都会。
便利です、
ね。うん、便利です。
いやもう、柏住民になるんですか。
松戸住民です。
松戸住民。
はい。
うちの親が、船橋住民
です。船橋住民ですか。
あ、でも、あそこどこや、うん、あそこ市川なのかな。
あ、市川の。
市川と船橋、間目ぐらい
です、ね。あ、そうですか。
うん、
でこう、ここに勤務してから、 また次の日勤務の時は、もう中野に帰らずに松戸に泊まります。
ああ、全然近い、
うん。そうです。30分くらいで
着
い
ちゃうので
。
いいですね。うん、いや、もう親元住んだよ、
いや、かといってね、一緒には住まないんですよ。
はい、
やっぱり別に中野区に住む場所があるっていうのが大事なんですよね。
はいはい、程よい距離
です。やっぱりその、
親との。
そうですね。音楽活動するにしても。
あ
で、ほどよいけど、でも何かあった時にはすぐ行けるみたいな。
ああ、そうですね。
うん。
中野から松戸だと
すぐ。まあ、すぐですし。うん。
まあ、そんなこんなでね。
そんなこんなで。
まあ、
最後、千葉の話で終わりそうですけど。
結論、千葉に住もうだって。よくわかんない
よくわかんないけど。
全然福島も徳島も盛り上げない。
いやでもまあ、
でも、うん、でも岐阜、今度、
うん、
あの、ぜひ岐阜は馴染んでください
。そうですね。今度お化け屋
敷。名古屋は楽しいですよ。
そう。ファイナルライブ、イベントライブ。
あのね、多分ね、うん、愛知県とか岐阜県の人と会うと思います。
そうですか。
あのね、黒潮の旅と言って、
はい、
沖縄と南四国と和歌山、はい、静岡、
はい、
で、あの、福島あたりまでこう、流れてるんですよ。これ人の動きってこうなんですよ。
そうなんです
か。だから僕ね、友達になる人って、高知とか、
はい、
九州とか、
うん、
あと和歌山、
うん、
で、あとね、愛知県、岐阜県、
はい、
静岡県、
うん、
で千葉、で茨城、
はい、
福島って、このラインがすごく。
ああ、そのラインですね。
だからね、結構ね、岐阜、愛知のノリは
合うかもしれない、ね。
まあ、徳島を紹介しますけど、基本同じです。
同じですか。
だから地名が一緒なんですよ、ずっと。
はあ、はあ、
似た地名が、和歌山、うん、徳島、
はい、
千葉とは全部繋がってる
んですよ。
福島からずっと下。
ああ、そうなんだ。一直線にこうなってる。
そうそう、潮で、海の潮で、潮流で移動してますからね。
そうか、そうか。
だから、福島から千葉を選んだのも、この黒潮の流れですから。
流れですね。
あの、千葉のノリはね、ちょっと合うと思います。
合うかな。うん。
あの、神奈川行くとちょっとね、ちょっと違う。横浜ちょっと違うんです
よ。同じです。神奈川ちょっと違いますね。
なんか相模原とか行くとちょっと落ち着かない。
うん、同じですね。
八王子もちょっと違うんです
よ。ああ、わかりますね。うん。
あれちょっと違うなと。
うん。
合うのは、やっぱり静岡とか、あの、神奈川でも南の方とかね。
はい。
の方と、やっぱ海辺の方となんか感覚合う。
自然の、自然現象なんですかね。
わかる
ね。ね、面白いですね。
まあ、あの、日本海の潮流と、太平洋のこの潮の流れと、二つの文化圏が主にあるみたいですよ。
うん、
それと内陸の文化
圏。内陸の文化ね。
だから、都道府県とは違う海の移動の文化圏。大変今日は勉強になりました、
ね。勉強になりました。ありがとうございました。
ということで。
それでは、
はい。
はい、お便りをお待ちしております。
はいはい、
メールアドレス、日本大好き2005-2005、
はい、
アットマーク、yahoo.co.jp までお願いします。
はいはい、
番組公式ツイッターもございます。
はい、
アットマーク、ビンタロー、アンダーバー、日本、
うん。
お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
はい。
はい、お待ちしてます。
じゃあ皆さんのね、はい、レギュラー放送聞いた方は、
はい、
またこのレギュラー会も延長戦があるんで、
う
ん、
そうですね。
YouTube で検索聞いてねと。
はい、ぜひ聞いてください。
最近はニコニコ生放送で、
うん、
あの、本当の完全カットバージョンを、
はい、
流したりしてるんですよ。
へ
ぇー。それはね、
うん、
あの、日本大好きのスピンオフのライブで行って、
うん、
もうとてもじゃないか放送できないような、やつはニコ生で流したり、
ね。あ、そうなんですか。
いろんなバージョンがありますので、
うん、じゃあ皆さんいろいろ探していくと、
う
ん、すごい面白いものが。
YouTube で山口凛太郎、
うん、
ニコ生で、
うん、
ニコニコ動画で山口みたいな検索すると出てきますので、
そうです
ね、あれこんなイベントもやってるんだとかね。
それも YouTube では見れないものですよね。
YouTube で見れないバージョンも
ニコ生でニコニコ動画には
ニコ動であります、
ね。ニコ動に載ってる。
それもぜひ聞いていただければと。
ぜひお願いします。
はい、南部くんはこんな感じで亡くなるとは思いませんでしたね。
ねえ、もう。びっくりでございます。
もう、静岡沖に沈んでですね、海坊主と書いてます、ね。さよなら南部くん死ぬ。
最後の締め方、
そうだね。
あ、お疲れ様です。
あ、しぐれちゃんが来た。
あ、しぐれちゃんじゃないですよ。かなでさんですよ。かなでさんが来ました。今ね、あの、収録中なんです。うん、まだやってる。大丈夫、大丈夫。
こうやって
エンディング、こうやって、
エンディングし、
うん、
エンディングをし。
これって、締め方どうしてましたっけ、いつも。南部さんに任せちゃってたから。
そうですか。ということで、また来週みたいな。
あ、そうですか。
終わるんです
よ。今ね、あの、
引き続
き、かなでさんが、
はい、
あの、いらっしゃってるんですよ。うん、これも、
もう録音
で。そうだ、
来たけど、
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 かなでちゃんは延長戦しか出れない。
出れない。うん。もうこれで終わろうとしている。
終わりましょう。終わりましょう。
ということで。
じゃあ一回、できるだけ締めましょう。
はい。 じゃあこの辺で
来年、じゃあ次回はもうこれ、うん、何度かこれ中澤に変わってるお家
です。そうですか。
これ次回の放送で中澤に変わってるのは大変な騒ぎ、うん、
大変な騒ぎですよ、
ね、
まあ、お客様の反応とかもいろいろ楽しみですけどね、
はい、
うん、
じゃあそういうことでまた来週、
はい、また来週ありがとうございました。
者たちの夢が くすぶり続けてる 俺たちの胸で そしてもう一度 夢見ることを 夢見る We are the tea sweepers.
終わった後にね、こうね、オフトークを流す。そうすることで、レギュラー放送を聞いた人も、あ、YouTube 版も聞かなきゃと思って聞くわけ、うんうんうん、そうするとアクセスが上がるというですね、
素晴らしい、
ちょっとこの、私が考えたせこい作戦。
いやいやいや、とんでもない、素晴らしい。
いやいや、まあ、
そう
ね、今日はね、徳島あるあるのタイアップを、TOブックのタイアップ
を、
タイアップ企画やってたんですよ。
かなでさんってどこの生まれですか？
私、北海道です。
北海道、
ま、紹介しなきゃダメですね。
そうですよ。
ピンオフ。
じゃあ、ビータロ社長からかなでさんを紹介してください。
はい、はい、我が社の期待の新人ですね。
はい。
女優、そして怪談師。
はい。
そして、ボンビーガール、
ね。はい、ボンビーガール。
そう、ボンビーガールね、はい、出ましたね。うん。
鈴木かなでさんですね。
はい、
ありがとうございます。
今日は稽古にいらっしゃったの？
そう、階段の稽古です、
うん。そうです。階段の稽古、これからですね、
うん。はい。
そうなんですよ。
うん。
どうですか、ボンビーガール反響ある？
ボンビーガール、そうですね。ツイッターの反響すごくて、びっくりしました。
うんうん、
まあ、結構レース返したね。
そうですね。もう前列しようと思って、中澤さんとか、花ちゃんみたいに。
うん。中澤と花子をやったのも、俺が最初前列やってた真似して。
ああ。
でね、ボンビーガールとか出るでしょ？
はい。
番組で検索して、
はい。
それ告げてる人全部俺ですから。
あ、私それやりました。ボンビーガール検索。
マイナスの意見言ってる人も、あ、ごめんね、今度頑張るね、とか言って。
はい。
そうすると、マイナス意見言ってる人は大概興味持ってる人だから。
そうですよね。
それが半分ぐらいも、半分以上かな。応援に
回す。マイナスのプラスも結構表裏一体で同じようなもんなんですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。意外と。
だからもうテレビに出るたびにやってるんで、
うん、
もう朝放送だったらおはスター検索して。
うん。
だから1滴9だと1滴9も200人ぐらい返したり、
うん。もう全ですか。
私もやんなくて。知らない世界も俺300人ぐらい返
した、うん。そうなんだ。
そしたらみんなそれみんなフォロワーで増えていくでしょ。
そうですよね。
それを大体6年以上やってるとあれぐらい
増えていく。あのくらいになる。
増えていくんですよ。
今
19万8000、
うん
うん、だからあれ我が社で波動法と言ってるんですよ。俺のツイッターで打つと恐ろしく反響がある、うん、
はい、
だから数字が上がるんだよね、
うん、
あの 1.9 が 18% 超えちゃった。
え、すごい視聴率ですね。
すごい
18。
あの向こうびっくりしちゃって、うん、であとあれあそこあのマスコの知らない世界 13.5 かな、
あ、すごい、
番組歴代史上の1位になっちゃった。
あ、すごい、
それはすごいね。
世界がビビるよりも、
はい、
あれも 11. 何まで今まで歴代1位だ
ね。
だからね、意外とね、ツイッターで見ると、破壊力はすごい。やっぱあれですよ、まめにこう、サポーター増やしとかないとね。
かなでさんは結構ツイッターまめにやってるよね。
私そうですね、最近その効果を知って、もうまめに来たら返す。
私、Facebook 派なんですよね。どっちか言うと。Facebook がガーッと多くて、まぁ、あ、Twitter も忘れないようにやる感じで、もう追っつくのが大変です、Twitter は。
なるほど、
ね。うん。まぁ、あ、どっちもやんなくちゃなと思ってるんですけど。
あ、どっちかというと Facebook が多いですもんね。
うん。で、私はね。
あのね、あのいろんな天然の事件を。
天然の事件は何でしたっけ？
よく電車で寝込んで、なんか気が本物乗ったとか多いですよね。
もうしょっちゅうです。今日もね、朝ここに来るときに、もう寝ちゃって、うん、なんか全然知らない駅、
どこに着いたの？
船橋なんとか。
あ、日大前。
日大前、
えー、
うん、っていうところにまた戻って。
へぇ、
あ、随分向こうまで来ました、ね。
行きました。もう、うん、爆睡しちゃって、東大戦で。大体朝の東大戦爆睡してるんですけど。
え、座れます？
もうね、中野初なんですよ。
あー、
1時間の乗りっぱなしなの。うん、だから、
気持ちよく出る。
もう乗ったら、もう睡眠時間ですよ、その間。
あ、
1時間。
あの、うん、でも路線によって眠れる路線と眠れない路線
ありますね。
ありますね。ありますね。
俺、京浜東北線一応寝るのよ。
京浜東北で寝れるんだ。
僕はサラリーマンの時に、山手線は乗れないんだけど、京浜東北線のね、あの振動が気持ちよくてね、乗るともうクーッて、もう本当に横浜の向こうまで行ってるんですよ。
あ、そう、横浜の向こうまで行っちゃってる。
あとね、寝れるのがね、僕は横須賀線。
あー、乗れます、寝れます、寝れます。
乗ったことないかも。
寝れます。
横須賀線。
東武快速で横須賀
線、ね。東武快速で横須賀繋がって
る、ね。青い。東京を経由していて、
どこからどこまでをこう繋げてるんですか？
結構繋げてますよ。例えば千葉ぐらいから、君津とか千葉とか千葉県からこう、向こうのね。
向こう、横浜の方まで。
行ったことないかも。
もう南の方まで。
あ、本当に？
私、通勤船橋から東京駅だったんで、快速で20分ぐらいだったんですけど、立ったまま寝てましたね。
立ったまま寝てんの。
止まる間隔が短い、あの、長いんだよね。
そうなんですよ。ちょっと長いんで、
そっか、田舎の方の ね、電車はそうなんです
。都心はね、地下を走るから、
うん、
薄暗いんですよ。
薄暗いです
だから、うん、あの、横須賀線&総武線快速が寝れる。
寝れる。
寝れます。
僕、神奈川大学の時には、
はい、
千葉、船橋から、
はい、
あ、市川からか、乗って、横浜まで乗ってたんですけど、
うん、
大学1年の時、
うん、
必ず爆睡ですよ。
あ、そう。
かなり寝れます、
ね。へぇ、
あれはおすすめです、
ね。神奈川大学行ったんですよね。
そうなんですよね。
まあ、電車はもう本当に毎日やってます。いろいろと。乗り間違いとかね。降り間違いとかね。
もう、Facebook 見てる？
いや、かなでちゃんやってないでしょ、Facebook。
やってます、やってます。なんか、地味に。
本当？なんでごめんなさい、今日まで知らなかったかも。
いやいや、フォローします。私も知らなかったんで。
本当？あらら。
ノアさんのやつはいつも、あの、
うん。
あ、ノアさんの写真の撮り方の俺、モノマネできるけど。
やってください。
やってください。
あえ、何ですかそれ、映る方、映る方、
自撮りのね、映る方で、
映るときは、必ずこう目を
こうやって、
右開いて、
右開いて、で、ここら辺から上だけにして、で、後ろの景色を入れて、みんながこうしてるみたいな。
あ、
まあ、写真見るとわかります。
いつも顎を引いて目を見開いて、こう、後ろを撮ってるんです
よ。そうじゃない、そうじゃないと、もう、ここの辺の肉とかが出ますからね。
そうですか。
そうですよ、もう、こう、ちゃんとやらないと。
うん、
最新の注意を払ってますよ。
いや、わかります。
そろそろだって40代だもん。気をつけないと。
いや、
まあね、もう。
ボンビーガールで、写真何枚か出してくださいって言われて、
うん、
いいかな、この話。
うん、
写真出したんですよ。
うん、
そしたらもう、まさにこういう自撮りが、テレビで流れちゃって。
そんな流れた
っけ？姫顔みたいな。
姫顔ね。
もう友達みんな爆笑って感じ。
うん、フォロワー数増えたんだよ。
フォロワー数微妙に増えましたね。
うん、増えたでしょう、そりゃ、
ね。はい。ありがたい。
ノアさんの、あれですよ、番組もそろそろ放送されますよ。
あ、フジテレビ。
あ、9日ですね。
あ、
これはいつ放送されるのかな？
あ
の、
もう今日、アップロード
終わってるものかな、
うん。
僕らが考える夜っていうね、はい、フジテレビの番組で。うん、津島常雄さんという、うん、
あ、
はい。あの、変わった方と一緒に、
うん、
喋りまして、不思議なおじさまと二人で出ました。
すごい。
いや、
もうあれだもん、辻間さんは宇宙人に触れた時に、足に怪我しちゃって、シミがあるんだよ。このシミは宇宙人に触れた時のシミですって。
すごい。
うん、と思
って
。
えぇ、
そうかな。まあそうかも、そういうやつはそうなんだな、
と思って。そういうふうに思っていればね。
うん、まあいいかな、と思うけど。だから、あれだよね、もう、だから去年今年入った人はみんなちょっとテレビ、ね。
はい。
あの、しぐれちゃんがカンペで出たでしょ、
うん。
かめちゃんも出て、ノアさんも出て、して、まあ、花ちゃんが、ちょっと今一つ某番組が決まりそうという、
はい、
ところなんだけど。
うん。
まあ、みんなそれぞれね、
そうですね。
東京の番組が決まって、
うん、
こう露出がね、
少しずつ
増えていけばいいかな、
ね。私はなんかテレビに出るっていうことを、全く目標にしてなかったから。うん。だから結構意外な展開なんですよ。
あ、でも、
自分の中では
。あれをやることによって、なんかこう、うん、なんかね、もらえるもんも多いんですよ。
そうですね、確かに。
オーラもいただけるし、タレントさん、売れてるタレントさんと共演すると、
うん、
必ず僕はこう、気をもらいますもん、引っ張りますもん。
それは確かにありますね。
そうすると、
うん、
なんか自分、たけしさんとかすごい怒られる、
うん。
ちょっと引っ張ったりすると、たけしさんふすっと後ろ下がる。 なんか分かった、今度の時に。さすがビートたけしだと思って。
すごい
わ。でね、やっぱ上沼さんとか言うとちょっとオーラをいただくとかね。
は
あ、スターのオーラをもらうとすごい大きいんですよ。
うん、
さあ最近ね、だから、あれですもん。
うん、
俺は帽子かぶってこう歩いてると、
はい、
みんな見るようになりました。
うん、見るでしょうね。
特に関西だともう、名古屋から向こうだからすごい見られる。
うんうん
で、よく街中でサインを求められるようになってきて、
うん、
やっぱちょっとオーラができたかなってい
う
気がするので、
うんうん、
やっぱこう、我々、ね、作家とかタレントはこういう、人から。
もらうっていうの大事ですよね。
見られることによって。
そうですね。
ちょっと成長するという
か。なので、すごくやっぱり、そういうものを持ってる人とね、少しでも多く知り合って、
ね、
付き合っていくと、自分を磨かれるかなと思います。
プロがね、仕事やってるプロと話すと、やっぱりプロデューサーにしても、やっぱり哲学とか持ってるし、
うん、そうですね。
ディレクターさんもね、ちゃんとしてる人が、目覚ましが多いんですよね。
うん。
テレビ、ああ、二人とも緊急検証指示、
はい。
スカパー出てくださいね。
オーディションしてます。
これから、私だって大した、だって、超常現象じゃないですよ、私のプレゼンは。
いや、でも
ね。イベントのプレゼンなんです よ。これなんですけど。
宇宙人
なん
です
ね。
ああ、いいんですか、これでも通りますかね。
いや、宇宙人で福島を元気にするって一つの。
まあ、一つのそういうイベントをやってるっていう。
主張です。
主張で出る、まあ、オーディションっていうんですか。
そこにちょっとエッセンスを加えていただいてですね。
そうですね。
自分の考え方を整理していただいて、
うん、
なんで福島なのか、なんで宇宙人なのか、
かっていう
なんで空を見上げるのか。
うん。
そこら辺ですよ。
まあね、これ、うん、宇宙人仮想コンテストっていうのはまだ日本にどこにもなくて、
うん、
私の考えたのが一つ最初なんですよね、
うん。
アメリカのロズベル事件は、あ、ロズベル事件じゃないや、ロズベル祭りは、
はい、
順位を決めないんですよね。ただ単に仮装した宇宙人が集まって、わーっとやるっていうだけの、お祭りなので、
これはでも、
これはコンテストなので、
主義主張があるから。
そう、主義主張がある
のが。この宇宙人はこんな主張がある、
うん。私が知ってる限りここだけじゃないかなと思うんですけど。
この間私、谷中で、ミス・アヤカシコンテスト
を
出題してきて、
そうなん
ですよ。あれは、
妖怪の。
妖怪のコンテスト
で、ね。それも、そうですね、順位
決める。順位決めるの。
グランプリを決める。
うん、それ、それは、もともとある妖怪に扮装するんですか、それとも想像していいんですか、
両方 OK です。
両方 OK。
まあ、大概古典妖怪の人が多かったね。
そうですね、女郎部門が優勝で、キュービの狐とか、
天狗神がまさかの、まさかの2位。
天狗神2位。
天狗神2位。
天狗神2位でした。
すごいな。
賑やかしの一人かなと思ったら、まさか、準優勝まで食いつくとはね。
ファンがね、
多い。ファンがいる。
天狗人さすがだな。
ネット投票で400以上、全部で400以上あって、当日票が多分30、40、40ぐらい。
そう。
来年、花ちゃん出してね。
花ちゃんは、妖怪、うん
妖怪だよ、トイレに。
トイレの
妖怪ですけど。
妖怪なんじゃないかな。
なんか結構古典妖怪が多くて、うん、商店街のイベントだったんで、そこは主催と要素だった。
あ、そうなの、ね、現代妖怪ダメなの
現代妖怪いなかったから何とも言えない。
掘削女もダメなの
いや、いいんじゃないですかね。
人面犬とか。
ああ、そういう。
判断つかないけど。
人面犬。
人面犬とか掘削女とか、まあ人面魚で出る人はいないだろうけど、現代妖怪。
いいんじゃないですかね。
ありだよね。
妖怪ウォッチになってるやつとかも、もういいのかな？
それは商標絡むからまずいかもしれない。
ダメなのか、それはダメなんだ。
うん、
美脚とか言いましたよね。
ああ、それはまずいかもしれない。
まずい。
だから、うん、まあ、普通に都市伝説とか、
うん、
でルフしてる妖怪、
うん、ああ、そういうものね。
だから、
ヤタガラスがありましたね。
ヤタガラス。
ヤタガラスは神様じゃないの？
そうですね、確かに。あやかし。
妖怪？そうだ、妖怪じゃないよね。
ちょとんちょとん。
本当だ。
熊野だよね。
そうですね、
みんないろいろなんか混同しちゃってんのかな。妖怪じゃないものも妖怪だと思ってたり、
うん、あやかしって妖怪なんですかね。
あやかしは基本イコール妖怪だね。
妖怪
あやかし神仏は入らない。
あ、
うん、あそう。
じゃちょっとね難しいですね。また来年の規定に書かれるんじゃないですか。
そう
こういう、ね、
小さいおさんいいの。
小さいおさん NG ですね。ミスなんでミス。
あそうか。
小さいおばさんなら OK
か
も
ミスだ。ああ、じゃあ、男性はダメなんだ。
だ、いや、際どい。
それは何こっちはいいのお姉はいいの
お姉が、過去に優勝してるんですよ。
あ、
う、
あ、
ん。え、そうなの
おたまさんっていう猫の妖怪が。
お姉は OK なの
お姉は OK。
心が乙女だったらいいよ。
OK。いや、お姉っていうのは本人多分認めてないんで、OK、
うん。OK。
あ、そうか。
主張。
女の子として出てる、
ね。主張ですね。
ああ。
え、 妖怪であり、なおかつ女であることが条件
なんだと思いますけどね。
じゃあ、男性かどうか性別のはっきりしない妖怪っていうのも
いるんですよね。いますよ。
それは女性
の人をやるいやいやとか言いますけど。
あ
いやいや、こっちお姉ですから、
ね。お姉
です。もうひげづらの親父で、後ろ姿は綺麗な女性なんだけど、トントンとかすると振り向くとも、もう見にくいよ。
あらまあ。
もう二丁目から新宿でよく見ますよ。
あ実際いるっていう。
いるよね。
いますね。
でけえな、この女と見たら。
いますね。
なんだよって。
なんかセクシーな後ろ姿がしますよね。
うん。
なんかでかいのかな、
俺。たまにいますよね。
そういう。あるね。
ある意味の妖怪という。
いや、でもなんかこれ、ね。来年も盛り上がればいいよ
ね。ね、来年やりたいですね。
うん、連続出演も可能なの、天狗賃第。
ああ、まあそれも相談だと思いますけど、今回、花屋敷10月31日に貸し切って、
うんうん、あやるん
だ、ね。あやかしハロウィン、用見せハロウィンやるんで、
うんうんはい、なんか面白いことやってる。
人が主催に友達がいて、うんね、で、お金関わってるんです。
そうなんだ。
2人ぐらい集まって
た
から、イベントやって5万人来たんです
よ。
びっくりしたもん。こうやって俺、リング で、プロレス大会って聞いてたから、うん、俺もガチで家を見てプロレスやらして、
うん、
本当にダイビングボディープレスでピンホールを取ったんだけど、
うん、
真面目にプロレスやったらうちの会社だけなんだよね。
ああ、
うん。そうなんだ。
そうなんだ。
で、こうやって見上げたらその人がね、ずーっといるのよ。5万人だよ。
それはふなしー効果もあったんですかね。
でもね、ゆるキャラ70って集まるイベントないでしょ。
確かに、うん、それは他に聞いたことない。
もう日本中から来ちゃって、びっくりしちゃって、あ、これすごい。
すごい。
いや、だからミュージシャンの人がね、
うん、
俺、セコンドについてた
ん
だけど、まあ、ドームでやってね、忘れられないってい
う
のはこういうこと
なんだ。そうでしょうね。
これはすごいわ、
と。すごいんですよ。うん、
いや
5万人集めてね、うん、歌ったらそりゃ、
気持ちでしょ
うね。気持ちですよね。
今年じゃあ、ゆずキャラでデビューするん
で。今年ですか今年もう舞台詰まってるんで厳しいですね。
数ヶ月しかないですよ。
もう徹夜してこう、縫って作るんで。神様に教えればいいよ。手作り、手作りがいいよね。
やらなきゃいけないこと山積みで、もうヨーグルトの研究もしてるし。
突然のヨーグルトの研究抜けるんですけど、何
俺が、
そうなんですよ、ヨーグルトの。
何々それ、それ。
アイスクリーム研究家が、
うん、
アイスクリームの詳しいだけでね、
うん、
300種類ぐらいアイスクリーム食って詳しく書評していて、
うん、
書評というか、品評していて、
うん、
それだけで本を書いたり、雑誌書いたり、
うん、
テレビ出演年間10本ぐらい出たりしてるから、
うん、
何か得意技を作る。で最初、森崎舞ちゃんにやらそうとしたら、やっぱりヨーグルトは無理です。社長、どうしてもヨーグルトは無理です。
無理ですってなって。
やっぱりじゃあ、ヨーグルト好きな人だと無理だ。それは奇襲好きだって言うから。
好きなんですよね。
ヨーグルト
私も好きだけど、そこまでも追求するぐらいやっていくんだ。
ヨーグルト専門サイトを作って、そこにいろんなヨーグルトのブログを上げていくと、
うん、
ヨーグルトの専門家で検索かけるテレビ関係者絶対いるんですよ。
うん、
そうすると仕事は
確かに一つの分野について深く深く掘り下げればいつか必ず仕事にはなるとは思うんですよね。ラーメンもねあれ食べてるね、ラーメンもそうでしょ。
専門家いっぱいいますもん
ね。
だからあんまり人をやってないものですよ。
まあしたらヨーグルトか。
ヨーグルトとかあのカレーとかね。
私カレー好きなの。
私もカレー。
カレーは専門家多いんだよね。
あでもそう
カレーとかパンとかね。
ライバルが多いわカレーは。
多いです。ピザの専門家もいるし。
そうね、
ヨーグルト専門家ってあんまりいないんですよね。だからヨーグルト専門家を目指す。
うんうん、
あとはいろんなマニアがあの廃墟マニアとか心霊スポットマニアいるけど、
ね、
例えばそうですね、あの動物園マニアとかね。動物園、まあそれもいると思うんだけど、水族館マニアがいたから、
うん、
でも何かのマニアを。
動物園のパンダマニアっていうのはテレビに出たのを見たことがありますね。
あ、そうですか。
もうパンダだけ。
あれね、うん、今狙ってるのは、うん、こう、塔。京都タワーとか。
塔、タワー。
塔ばっかり巡ってる人になろうかなと。
あ、いいです
ね。あのね、タワー巡りの人いました。
いました。
深夜番組に、タワーマニア出てましたよ。
あ、そうです。
もうほとんどのタワー行ってるっていう。
あ、
うん。あの、番組名忘れちゃったんだけど、見た記憶がある。ここ2、3年の間に。
あ、そうですね。それだったら、例えば、
うん。
あれじゃないですか、もっとマニアックなメニューのマニアですか、
うん、
お子様ランチマニア。
あ、最高じゃないですか。
あ、それはいいかも。
でも大人なのに、
うん、大人なのに
頼めるのかっていうところから
始まる。そうだよね。頼めるのかな。
いや、頼めるでしょ、頼
む。いや、レストランによりますよ。
あ、子供だけっていうのは、うん、じゃあもう、甥っ子とか姪っ子連れてって。
連れて行くしかない。
食ってるところで横からこう、って、処方する。
お子様ランチマニアね。
いいですね。
だから、もっと、だから、もっと限定、例えばグミの研究家とか、
あ
ラムネ、あの、固形のラムネだけ研究してるとか、キャラメルは確かいたの。キャラメルとか、あの、チョコも知り合いでいるんですよ。
うん、
女の人で。チョコ研究家。
チョコ研究家。
すごい詳しいです。もう、全部ブランド食べる。だから、なんか一つ。
なんか興味があるっていうものを。ね、何ヨーグルトは興味がある、う
ん、ヨーグルト大好きなんですよね。
じゃあ、調べられる、
うん、最近だから、普段食べないヨーグルトとかもあるんで、ローソンのポンタカードのポイント貯めて、これ自分で買わないけどっていうヨーグルトをもらって帰ってきます。
それで必ずあの、上蓋を保存してね。
え、そうなんですか捨てちゃった。
上蓋を全部ファイリングしていって、
写真がダメですか
写真も構わないんだ。できればファイリング、あの、クリアファイル買って入れてて、それで、北海道帰った時に比べるんだよ。あ生産工場は関東と違うと。
そこまでやる。
いや、マニアそこまでやるんですよ。あれ、同じブランドだけど、あ、ひょっとしたら大阪に行ったら大阪でも確率とまだ違う。
へ
ぇー。いや、ほら、大阪のやつと関東、ちょっと味が違うとか
ね。上蓋じゃなくて、こっちまでタックですよね。ね、タックまで全部切って保存しておかなきゃいけない。
いや、だから、それぐらいやるぐらいのレベル。それを記録を取ったりね。そこまでやると、すごいってことなんで、仕事が来ます。
じゃあやりましょう。
きつねうどんマニアでもいいんじゃない？
あー、いいですね。あれ
キツネうどんだけ食う。
ね、いいですね。
マニアックな。スパゲティマニアいましたよ。
いるでしょうね。そば
うどんマニア多いかな。
多いね。
だから、何かこう限定した。
ヨーグルトです。
ヨーグルト。
うん。どうぞどうぞ、もつ煮だけ食べると。
私ね、もつ食べられないの。だけど、今思いついたのは、
一番好きな食べ物ですよ。
木の実。
木の実
あ、でも、ナッツマニア出てます。
ナッツマニアです。いる？
マツコも知らないですけど、ナッツマニアって、商品のナッツはいました。
あらゆるその機能、例えばその、なんだろう、商品もそうなんだけど、カシューナッツとか、クルミとか、いろんなナッツがあるじゃないですか。アーモンドとか。それ、もうどれでも好きなんですよ。それをこう、こう袋にいっぱい入ってるやつを買ってきて、これとこれを一緒に食べると美味しいとか、よくやってますけど、食べ合わせとか。
それだったらもう本当にもうその、木からもぎるとこから始める。
そうそう、そこ、そうですね。
そこから始めたら僕は
勝負。そう、そう。そうですね。でも、
木の木ってい
う。いや、そこまで調べてる時間もないような気がする。
だからなんか、嗜好品で毎日食べれるようなものは決めればいいんですよ。
何くるみは毎日食べてるんです。
あ、そうですか？
うん、毎日7つずつ食べてます。
7つ、
なんで ?7 つ。
なんでな
の？まあ、7つ以上だと多すぎるんだけど、7つまでだと、血管の年齢が、若く、どんどんどんどん若く
なる。
木の実よ。くるみで。それで、
そんなにいい
あの女優さんいたの、胸を、乳がんで胸を取ってしまった、女優さん。
ナミエツコさん。
ナミエツコさんが、
木の実食べて
る。うん、何年間かずっとくるみを毎日、まあ、10個以内ぐらいの数を毎日食べて、血管年齢20歳若返ってたんですよ。
そんなに
そう。
血流が良くなる。
うん。
血流と、血管も柔らかく。
血管のその、両側が健康にどんどんなってきて。
美味しいですか、
ね、で、私、くるみがすごい好きなので、それで、両親にも言って、もう1年以上続けてるの。そしたらね、明らかに体調は変わったんです。
木の実で
。もう、で、
木の実で
。で、もう、社長信じてないの。
半信半疑すぎ
る。あのね、くるみっていうのは、なんとか、う
ん。それだけじゃないですよ。いろんな複合的な原因があったんだ。複合的な、
その酸の名前忘れちゃった、オレイン酸
へぇ
ミノレイン酸うん、なんか、
入ってるんですか
入っていて、それが非常に、その血管年齢とか肌年齢を若返らせるっていう。それね、1年半くらい毎日、とりあえずその辺に置いといて、その机を通り過ぎるたびにポコッと1個ずつ口に入れて、
適当にやってる
の。カロリーはそんなに高くはない。食べ過ぎなければね。でそれで、もうずっと1年くらい続く。その話をナミエツコさんがやってるっていうのを聞いて、で、効果絶大っていうから、
じゃあ、木の実健康法みたいなのを開発すればいいんですよ。
まあ、割と今私熱弁したから、できるかな
って。木の実でこう、握って、手のツボを刺激するとか、木の実を腰に当てて背中のツボを刺激するとか、最後は食べる。
食べる。完璧な有効利用。
木の実を入れる木の実ご飯を作るとか。
木の実ご飯ってどうでしょうね、食べたことないやつ。
意外と美味しいかもしれない。
かもしれない。
炊き込みご飯みたいにして。
いろんな木の実を試してみて、うん、美味しいやつを見つけるのもいいかもしれないしね。
あ、木の実フライとか？
そうそう。
あの、木の実入りスープとか。
スープとか。
うん、いろいろ木の実に関しては多分任したこと。
木の実を使った料理とかね、うん。カシューナッツを炒めるあの、あれがあるじゃないですか、有名な中華料理。
あ
れをだ、あれに代表されるいろんな木の実レシピ。
え、木の実ってどこで買ってくるんですか？
木の実は主にスーパーですね。
あ、そうですか？
スーパーとか、あとあの、業務用の大きい袋になってるやつ。
へぇ
なんかカルディとか売ってそうですよね。
うん、売ってる。いろんな。
あー、その辺か、
うん。うん。いろんなナッツがこう混ざってるやつもあるし、ずいぶん喋ってますよ。
もう30分
だ。長すぎて。
ずっとひたすらなんか、雑談を。
新しい、新しいビジネスについて考えていた。
本当ですよ。ニュービジネス。
これ、日本大好きの延長戦を聞いた人が、
うん、
ずっと木の実の話。
木の実の話聞いてんの？
いや、でもこれ、あれ、うん、でも木の実キャラありましたよ。
木の実キャラね。うん。
ね、
まあ、頑張ってみましょう。
木の実食べるとそうなんか、かなり健康がいいのか。
あの、くるみじゃなきゃダメです。他はダメです。
あ、ダメだ。
全く効果が違うから。
アーモンドじゃないと？
うん、アーモンドはアーモンドの効果だし。
アーモンドカロリー高そうだな。
アーモンドは。でもアーモンドは、女性にはすごくいいって。女性
には。
木の実健康家になるべきですね。
もしかしたらね、そうかも。
なるべき、
ね、意外と知ってるかも、
ね。意外と語れてますよ。
うん。
そうですよ。僕はヨウさん の、うん、から買った、
うん、
あれですよ、漢方薬飲み始めて1ヶ月。
1ヶ月。
めっちゃ体調いい
です。体調いいですか。
高いですけどね。
うん、そうなんです。社長が飲んでるの高いから、真似できない。
上海で、ね、結構、うん、結構、富裕層の中国人が、推してる超一流のお医者さんに見てもらって、
うん、
で中国人の友人たちが勤めるんで、飲んだら、朝起きるとね、もう背中が熱い。
へ、
内臓が熱い。
何が入ってるんですか？
わからない。なん
か
秘伝の調合。
聞かない方がいいのかもね。
いや、なんかトカゲとかそんなのってどうしよう。
まあ、そうだよね。
ヘビとか入って
る。ヘビとか入ってるかな。
で、それやるとすごい内臓が若返って元気になって。で、もうだから、あれですよ。内臓が冷えてるって言われて。
それ
よくない。温まってきてね。
うん。
ちょっとね、朝の寝起きがいいのと、
うん、
あとね、階段上がるのが楽。
へぇー。
あ、それはいいです、
ね。何を、ね、秘伝の、漢方薬がいっぱい調合されてるらしいんですよ。で、漢方薬の先生って、その家によって秘伝の材料があって、それを漢方すると、調合するから、その先生のさじ加減で変わってくる。で、上海最強って言われた先生がいて、それがヨウ・シングさんって僕の友人の友達だったので、はい、日本に来日した時に通訳してもらって、仲良くなって、まあ、じゃあ、山口君特別に僕調合してあげるよって。まあ、正規書見て目玉飛び出ましたけどね。
やっぱり、じゃあ相当な、なんか貴重なものが入ってるんでしょう。
なんか、代々医者だから、なんか調合の秘訣があるんだ、と
か。私、楊先生に初めて会った時に、うん、何やってるのって言われて、いや、歌歌ってます。歌、テレサテ歌ういいよって、いきなり言われましたよ。
単なる好みじゃないですか。
そう。いや、私、テレサテはちょっと歌わないジャンルなんですけど、みたいなこと言ったら、もう、ヨウ先生が自分でもうワンコーラス全部歌っちゃった。私の前で。
あ、そう、テレサテ熱狂的なファン、
うん。熱狂的なファンで、もう、面白い人ですよ。
何自分の好みです
か？自分の好み。もうね、会うたび、テレサテ歌うかって言われて。
いつもそうなん
です。
もう20年来の友人ですけどね。
そうなんですか。
もうね、ずっとあんな感じですよ。
元気ですよね。ね、やっぱいろいろ飲んでるからね。
もう緊急減少シリーズの陽さん投入しようかなと
思って。いいかもしれない。
陽さんのそのプレゼンは、
うん、
漢方薬とマッサージで誰でも元気になるっていう、
うん、
プレゼンをやらせたら面白いかな。
そうかもしれない。できそうですね。
面白そうでしょ。
オカルトさなくてもいいんですか？
いや、スピリチュアルとか不思議系だった。
スピリチュアル不思議系。
不思議だったらい
い。あ、
不思議という切り口ではミステリーだよね。
確かにね、中身のわかんない漢方薬
だけど。そうですね。そしたら、まあ、うん、あり得るかも。
まあ、ちょっとね、いろんな皆さん応募していただいて。
そうですね。緊急検証シリーズ。
お誓いくださいね。
はい。
ということで、はい
ね、
スピンオフは終わりです。
終わりです。
終了です。
珍しく。
かなでさんでした。
30分以上
しゃべった。お邪魔しました。ありがとうございます。
よかった、楽しかった。
皆さん、くるみを食べましょう。
食べてくださいね。
じゃあね、お疲れ。
これは停止ボタンを押せばいい
ですか？そうです。停止で終わりです。さよなら。